メガネと言ったらね、パルナイト。パルナイトと言ったらね、メガネ。みたいなね。もう俺とメガネはね、もう切っても切れない関係かなとね、思ってるんですけども。まあね、去年だってそうですよ。メガネ二つ作ってますからね。あの、オンデイズで、夏かな。あの、サングラスにもなるメガネ。あ、外せるんだけどね。普通の時はメガネ。ね、ノーマルのメガネなんだけども、そこにアタッチメントをつけることによって、サングラスにもできるよっていうね。そんなメガネも買いましたし、あと11月かなには、ジンズでね、メガネを買いました。新しいのね。まあ、今、かけてるんですけど。で、まあ、メガネはね、ほんと顔の一部なわけです、私のね。なんですが、この度で私ですね、コンタクトレンズをですね、買いまして。ね、いつぶりかなって思ったら、もともと俺もね、コンタクトレンズをつけていた時期ってのあるのよ。多分、高校生の頃に、つけてたんだよね。ほん、一定期間。なんだけど、なんかやっぱり目に合わないのもあったりとか、まあ、これもね、ちょっと振り返るとね、まあ、理由いろいろあんだよね。一つは、やっぱりその、まあ、合わないのはあったと思うんだけど、あとね、なんか、まぶたの中っていうか、に、ちょっとしたしこりじゃないけど、その脂肪の塊みたいなのあって、なんかそういうやつ引っかかるのよ。その、コンタクトレンズにね。っていうのもあって、なんかずれやすかったりとか、あとはね、昔って、今はさ、使い捨てのコンタクトってほんと主流だと思うんだけど、昔はハードコンタクトとかソフトコンタクトってあって、まあ、そのコンタクトをさ、毎日外して、で、それを洗浄するんだよね。煮沸消毒みたいな。で、専用の機械があって、そこにね、コンタクトレンズ、なんか、水張ってるね、その、液があるからさ、その中にコンタクトレンズ入れて、で、それを、なんか煮沸消毒の機械に入れて、なんか電源を押すと、なんか、朝になったら綺麗になってるよ、みたいな、のがあるわけよ。それで、まあ、コンタクトレンズをね、ずっと使うっていう。まあ、そんなのが主流だったんだけどね。俺が高校の時ぐらいだから、ほんと何年前ですか？25年前ぐらい。そんな前なの？怖いね。なんだけど。で、俺もね、ソフトコンタクトレンズ使ってたわけ。なんだけどさ、やっぱ詳しくね、その、お手入れの仕方とか、分かってなかったんだよね。多分。で、まあ、ずっと使ったの。ね。毎日ちゃんと。煮沸消毒してね、洗浄してたんだけど、なんか、ある時に、ふとね、そのコンタクトレンズ、まあ、最近なんか合わないなと思って、ゴロゴロすんななんて思いながらもね、コンタクトレンズつけてたの、毎日。で、ふと、どっちかな、煮沸消毒する時とかだったのか、それが終わった後かわかんないんだけど、その時にコンタクトを、ちょっと、なんだ、擦ったっていうのかな、基本的には擦んないと思うのよ。擦んないっていうかその、普通にコンタクトレンズを指の上に乗せて、で、目の中入れて、で、外すときも取ったら、それをね、そのまま入れたりするから。なんだけど、たまたま、その人差し指と親指で、レンズをね、ちょっとね、つまんだというか、ちょっと擦ったというか、したら、なんかぬるんってして、なんだろうと思ったら、なんかそのコンタクトレンズに、その膜ができてて、なんだろうね。それがだから、目の、目やにとかだわかんないけどね。そういうなんか、薄く、日々ね、多分膜ができてたんだろうね。で、それが、結構分厚い膜になったっぽくて。で、その、人差し指と親指でね、ちょっと擦ったら、ぬるんってなって、で、なんかその膜ができたのがあったのよ。いや、こんなものを目の中入れてたんだと思って。で、そっから、なんかさらにちょっともう抵抗出てきちゃって、で、コンタクトしなくなっちゃったような記憶があるんだよね、俺は。もうそう、あんま覚えてないけどね、25年も前だからさ。で、そっからはもうメガネに切り替えて、まあ、生活をしてね、まあ、早いくとして立つわけなんですけど、そんな中でもですね、私ね、コンタクトをね、買ってるんだよね。ここ数年前に。そのワンデイのね、毎日使い捨てのやつなんだけど、これがね、2018年に、 ジンズでね、なんかお試し5回セットみたいな、そういうのは売ってたからさ、ちょっと試しで、それはタダでもらえたのかな、うん、だから、1回ね、欲しいななんて思って、で、もらって、ちょっとお試しでね、つけてたって時があったんだけど、それ以来、私コンタクトレンズをですね、買いましてですね、だから、5年ぶり5年半ぶりだね、に、コンタクトレンズを買いました。そうなのよ。それで、久しぶりね、つけたんだけど、コンタクトレンズね、つけたことある人はわかるかもしれないんだけど、初めてのコンタクトレンズってさ、すごい苦戦するじゃん。目ん中入れんの。ね、異物だからね、目ん中入れんの怖いなーなんて思って、なかなか入れられないんだよ。で、俺ももちろんね、そういう風な時期あったからさ。でもあれから何年経ってんだって話だしね。だからさ、いや、久しぶりだけど入るかななんて思って、やったらさ、右目が2回目で入れられて、左目ちょっと苦戦するななんて思ったけど4回目で入ったから、なんかすぐ入った。意外とやれるもんだなと思ってね。なんだろうね、右目の方がね、うん、サクッと入ったね。なんだかわかりませんけどもね。まあ慣れがあるんでしょ、そういうのもね。そんなんで久しぶりにコンタクトレンズつけたんだけど、自分の素顔って、久しぶりに見たなと思って。もちろん、毎日ね、その、お風呂入るときとかメガネ外すわけだし、で、その時鏡とか見たりするはするんだよ。なんだけど、やっぱ世界がぼやけてるからさ、そんなわかんないんだよね。自分の顔って。ほんと、俺ドキンガンだからさ。だって、これ、メガネの視力の問題だけど、まあ、目のね、視力は、普通は測れませんって言われるぐらい目悪いからさ。メガネかけないと、ああいうね、右とか左とか、ああいうのもわかんないからさ。なんだけど、で、視力矯正をするわけじゃん、メガネかけてね。その時のレンズの度数ってあるわけなんだけど、俺、右目が、マイナス10なんだよね。左がね、マイナス6から6.5 とかそんなもんだと思うんだけど。相当悪いのよ。だから、まあ、メガネ外したらね、もうぼやーっとなってるわけなんだけど、だからさ、久しぶりにさ、自分の素顔をさ、はっきりと見たわけ。こんな顔してたっけと思って。ほんとね、なんか、メガネが本体っていうことあるじゃない？だあれ本当なんだなと思うぐらい、その印象がメガネに持ってかれてるんだなっていうのはね、すごい感じてさ、だ冒頭でね、パルナイトといえばメガネ、ね、メガネといえばパルナイトと、まあ、本当にそういう感じなんだなと思ってさ。で、違和感あるわけよ、やっぱり。でメガネってさ、なんだろうね、すごく、その印象がさ、そっちに持ってかれるから、俺メガネ外すとね、そう、なんでもない顔なのよ、本当に。ね、イメージはね、パルさんつったらメガネだよねって、思ってる人もいるかもしれないけど、じゃあ、外したらって言うと、誰だかわかんないになると思うのよ。面影とかもね、わかる人はわかるんかもしれないけど、どうだろうね。それこそ、俺がじゃあコンタクトにして、メガネ外して、じゃあ実家に帰れとすんじゃん。親が、わかんないって言うかもしんないよね。あれみたいな。どうなった親戚かなみたいな。なんとなくみたいな。そういう感じになるかもしんない。そのぐらい、多分もうメガネに持ってかれてんだろうなとも思うしね。で、自分でもやっぱり違和感あるわけ。こんな顔だったっけと思って。で、まあ、そんなんでね。まあ、ちょっとコンタクトにしたんだけどさ。でもね、その目、なんか、自分の素顔がはっきり見えるってもちろんあるけど、つけててね、思ったのはね、世界の解像度が上がるなって思った。なんかカッコつけてるわけじゃなくて、普通にそう思ったの。それはね、メガネももちろん世界ははっきり見えるの。だけど、やっぱりね、その一枚レンズをかませて世界を見てる感じがすごいするの。だからね、なんか、俺の中では、あんまリアルじゃない感じもあるのよね、メガネって。なんかその、 映画を見てる感もあるのかな、その画面見てる感というかっていう風にもちょっと考えられるところがあって、だからなんだろう、物を見たとしても、だ綺麗なものを見たとしても、どこか他人事というか一歩引いて見てるみたいな感じがあるの。その自分の目で見てるっていうよりはテレビを見てる感があるから、だからなんか旅行とか行って歴史的なね建造物見たりとかしてとか自然を見たりとかしてすごいってなるけど、なんかそこまで本来だったら裸眼で見てね、はっきり見てるんだったら100感動するところをメガネかけてると70みたいな、なんかそんな感じがちょっとあるんだよなって思ったの。なんだけどコンタクトにするとさ、その1枚レンズをかませて見てるっていう感じがしないの。直でやっぱり見てる感じになるから、裸眼で見てるにほぼ近い感覚があって、だからその世界の解像度が上がるなっていう風に感じたのよ。だから多分その綺麗な景色とかそういうのを見たら、もしかしたらいつも以上にね感動するかなってね、そんな風にちょっと思ったよね。だからね、だからいい神社行くとかね、その明治神宮とかさ、その出雲大社とかね、その行ったりとか、あとその山登ったりとかね、空見て星見たりとか、だからそういうのをした時にさ、多分ね、うん、感動しそうだななんていうのはちょっと思ったかなっていうところで、あとね、なんだろうね、やっぱりその一枚ね、メガネかけてるとフィルターかかってるからっていうのもあるんだけど、世界との距離が近づいたなっていう感じもあった。うん、だから解像度が上がって世界が綺麗に見えるのももちろんあるんだけど、プラスやっぱりその一枚隔ててないってことによって距離がね、その現実感が出るのもある。さっき言ったそのテレビで見てる感っていうのはその二つあるんだよ多分ね。その映像が綺麗とかっていうのと、あくまでも映像だみたいなところ。だからそのメガネかけてると現実感がねないって話したんだけど、そういうなんだよね。だからコンタクトにすることによって現実感が出るんだよね。っていうのもちょっとあって、これはね、俺コンタクトした方がいいんかなってちょっと思った。これまあ、ちょこちょこかもしんない。もしかしたら、ね、毎日別にする必要もないんだけど、その、まあ、月に一回とは言わないけど、週に一回とか、まあ、休みの日、ね、私、週に二回休みあるから、どっちかの休みはコンタクトにするとか、そういうのもね、一ついいんかもなと思った。なんかやっぱ最近ね、思うのよ。人生とかさ、なんかあんまり、その、生きれてないっていうか、生きるってそのなんていうの、生きってるっていう、生きるじゃなくて、その、なんていうの、生きる死ぬのね、生きるなんだけど、ちゃんとなんか人生を、しっかり歩めてないなっていうか、どこか自分ごとじゃなくて、っていうのがちょっとあったの、リアリティがないというか、現実味がないというか、それはなんか、やっぱメガネ、メガネのせいにするのもあれなんだけど、まあ、さっき言ったような話でさ、なんか一枚隔てて世界を見てるし、解像度も悪いし、世界が遠いのよ、メガネのせいで。でこれはね、でもわかんない、そんなことないだろうってね話もあると思うんだけど、なんかもしかしたらねそういうところもあるのかなと思って、だからやっぱそもそもあんま俺も感動とかしないタイプなのよ。感情とかそんなにね激しく動くタイプでもないんだけど、より動かなくなってるのよ、メガネで。っていうのはあると思うから、だからそういうのは鈍感な人は特にコンタクトにした方がなんかダイレクトにねいろいろと感じることできるんじゃないかなと、そういう目でね感じるものに関しては特になんて思うかな。あとやっぱりメガネだと横の方とかさ、ね、その、ぼやけてるわけだよね、もちろんね。 とかが、すべてが、はっきりする世界になるわけよ。別にね、横の方とか見てないよ。ね、そのぼやけてて別にいいものなんだけど、ただ、それすらもすべての解像度が上がる。世界の解像度が上がるっていうことは、なんかちょっと大きいことなのかなーなんて、ね、コンタクトして私は思いました。なんで、で、今、どうなんだろうね、昔の金額とかはわかんないけど、まあ、今、ジーンズでね、ワンデイのコンタクト買うと、1ヶ月分とかで、3000円ぐらいだと思うんだよね。しかもそれが定期購入とかしたら、もっと安いし、って考えると、うん、高いは高いよね。だって、年間で3万円ぐらいするわけでしょ？その、まあ、わかんない。前後すると思うけど。でも、メガネ1本さ、ね、その、7000円とかそんなもんじゃない今ね。そんな高くなければさ。だから、コスパは悪いんだけど、すごく。でも、なんかその、少しでも、世界との距離を縮めたいんだったら、コンタクト、ね、は、一つありなのかな、なんて思った。だから、ちょっとちょこちょこと、ね、つけていこうかなと思ってます。だ本当は今日ね、コンタクトレンズにして、放送でもしようかなと思ったわけ。で、まあ、ポッドキャストで聞いてる人はね、そんなわかんないと思うけど、まあ、一応ライブ配信でね、YouTube ライブの方でも映像付きでやってますから、だから、まあ、そっちの映像見たいよなんて人いたらね、コンタクトレンズでやってればさ、まあ、なかなかレアなね、姿が見せられたんじゃないかなと思うんだけど、やっぱね、この間1日つけて思ったのはね、目が乾燥するのよ、すごく。で、久しぶりのコンタクトが、まあ、慣れてないから、だそっちに意識がね、持ってかれて、話がね、集中できない可能性があるなと思って。だからちょっと今日はコンタクトをね、ちょっと控えましたけども、まあ、近々、ね、ちょっとコンタクトをしてね、ちょっと放送も考えたいなと思ってますから。まあ、そんなね、ところでございまして。ね、意外とコンタクトレンズね、うん、いいなぁなんて思いましたけどもね。で、ただ丸々一日つけてね、で、今度外すって行為があるわけだよね。そのコンタクトレンズはさ、やっぱつけたまんまね、寝られないからさ。寝るとなんか眼球の裏側に行っちゃうとかって話聞くじゃない？怖いじゃない？ほんと。で、俺もね、やでもよくね、寝ちゃってたんだよね、昔。コンタクトしながら。俺ほんと眠いのよ、基本的に。ゲームしながらとかも寝ちゃうタイプの人間だからさ。だからさ、もうすぐ寝ちゃう。で、コンタクトしっぱなしで寝ちゃったりとかしてたから。で、それがね、その、だコンタクトしているから寝れねえななんて思って生きてるのもちょっとだるかったんだよね。で、メガネに戻したら、なんて楽なんだと。いつ寝たって問題ねえっていうのがすごい気が楽だったから、まあ、そういう意味でね、ほんとね、メガネは私好きなんだけどもね。で、そのコンタクト外すっていうね、ところなんだけど最後ね。すげえ手こずった。全然外れないの。入れるときあんなね、久しぶりなのにパッと入ったからさ、こりゃいいなと思ったんだけど、全然外せない。怖いね。やっぱ、入れるときってさ、ポンって置いたらいけるわけじゃん。だからなんとかなんだけど、外すときってさ、あれどうやって外すのみんな。つまむじゃん。ある意味ね。その、眼球を、まあ、眼球の先端をちょっとさ、つまむ感じになるわけじゃない。それでレンズ外すわけじゃん。あんなん、怖くて目がさ、閉じちゃうよね。すんげえ時間かかってなんとかね、両目外せましたけど、まあ、でも比較的やっぱり右目の方が早かったかな。左目はめっちゃ時間かかった。何分かかったんだろうっていうぐらい。このまま外せないんじゃないかなってね、絶望したレベルだよね。まあそんなんでね、まあ徐々にね、慣れて、いきたいなと思ってますから。まあそんなね、久しぶりのコンタクトをね、したね。そんなおじさんがね、今日も長々とね、お話ししていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあコンタクトレンズもね、まあちょっと使ってね、行こうかなと思ってますけども、でもね、なんかコンタクトレンズをした状態でね、その職場にも行こうかなと思ったの一回。まあ鳴らすためにはさ、まあ週に一回するのもいいんだけど、まあこのタイミングで、まあコンタクトレンズに切り替えるっても一つじゃない？だからさ、コンタクトして職場行こうかなとも思ったんだけど、もう誰だかわかんないよねと思って。やっぱメガネの印象って、でかいじゃん。で、特に、その、なんか銀縁のちっちゃいフレームだったりとかね、それこそフレームないやつとか、あまりメガネの印象が強くないものをかけてるんだったらまたいいんだけど、俺もう黒縁で、まあ、そんなに太くはないけど、それなりに印象深いメガネだからさ。だからこれ外したらさ、誰ってなるかもしんないじゃん。だって実際、ね、メガネ外した自分の姿を見てさ、自分で誰って思ってるからさ。だからさすがになぁと思って。でもコンタクトも鳴らしていかないとなとも思ってるのも一つあったから、その伊達メガネも考えたんだよね。だコンタクトレンズします。で、メガネいらないはずなのに、その、伊達メガネしますっていうね。そのパターンすれば、まあ、職場にも行けるかななんて思ったんだけど。でさ、どこでね、伊達メガネ買うのがいいのかなと思ったんだけど、まあ、実際ね、その伊達メガネするかどうかもわかんないからさ、なんでもいいじゃんと思って。試しでね、それ欲しいなと思って。で、そういえば、あの、100円ショップのダイソーにさ、なんかメガネ売ってたなと思って。で、行ったら、もう結構売ってんのよ、メガネ。で、中には伊達メガネとか、あと、PC 用メガネみたいな。そのブルーライトカットしますよ、みたいな。ね、あの、ブルーライトもね、ちょっとあの、なんとも言えないっていうね、ちょっと噂がちょっと今出てますけど。とか、あと、老眼鏡とかも売ってたりすんのよね。で、その、伊達メガネとか、その、PC 用メガネとかっていうのは、あんまりね、種類がないのよ。機能としてはいいんだろうけど、その見た目として、なんかいろんなパターンがあるわけではなくてっていうね。ところで、で、老眼鏡がね、結構ラインナップあるのよ。でも老眼鏡したら、ちょっと見えづらいだろうと思ってさ。ね、コンタクトしてる上でね、さらに老眼鏡かけるってさ、よくわかんないからさ。でも、形としていいなと思ったのは老眼鏡しかなくてさ。で、思ったんだけど別にさ、レンズってさ、外しちゃってもいいじゃん。たまにさ、テレビとかさ、見てるとさ、で、伊達メガネってさ、レンズ入ってないメガネかけてる人もたまにいるじゃない。あれでもいいなと思って。で、老眼鏡買ってさ、で、家帰ってきて、レンズだけ外して、ね、グッてやって、外して、で、かけたらね、なんか、普通だった。まあ、今のメガネとあんま変わんないような形の、だったから、しかも100円だから、それね。だから、まあ、今後、とか、そのうちね、コンタクトをしながら放送するときは、最初からね、メガネかけない状態で放送するとさ、なんかちょっと違和感あると思うんで。ね、やっぱ途中でね、メガネ外したいと思うんで、その時はね、その老眼鏡のフレームをね、ちょっとうまく使ってね、やっていきたいなと思ってますけどもね。でも本当はね、このフレーム、なんかその、今かけてるのってね、かけてるその、なんていうの、ボストンっていう形なんだけど、ボストンっていう形のメガネじゃなくて、俺、丸メガネがね、ちょっと欲しいのよ。だこれはいわゆるラウンドっていう形なんだけど、丸メガネ。ジョン・レノンみたいなさ、ジョン・レノンとかジャン・レノンとかさ、あの辺のね、ちょっと名前似てるけどね。あれ、丸メガネを、ちょっと試しでね、つけたいなと思ったんだけど、だけどさ、メガネとして買ったらさ、で、それこそね、7000円ぐらいするわけじゃん、メガネ買ったらね。で、なんか似合うか似合わないかもわかんないし、結局今かけてるメガネに戻ると思うのよ。で、考えると、ね、ちょっとチャレンジできなかったけど、別にさ、もうコンタクトつけたらさ、もう度が入ってなくてもいいわけじゃん、メガネ。だからさ、ほんとすんごい安い、なんでもない度が入ってないレンズ、レンズがメガネ。でもいいわけだから、 なんかいろんな形のメガネ試せるなと思って。丸メガネも、ね、なんか、これから、挑戦できるななんて思って。で、あとは、サングラスもね、挑戦できるなと思って。その、ね、度が入ってないとね、これまでサングラスつけられなかったけど、別にね、問題ないもんね、と思って。だからさ、その、丸メガネプラスサングラスっていうね、形取ると、昔ね、やってたアニメでさ、トライガンっていうね、アニメがあったんだけど。で、そのトライガンの主人公のバッシュ・ザ・スタンピートっていう、まあ、登場人物がいるんだけど、そいつが、丸メガネのサングラスをかけてるのよ。これかっこいいのよ、すごく。で、しかもフレームが、なんかその横のね、つるっていう部分っていうのかな。そこはね、もう、なんかジグザグになってんのよ。めちゃめちゃ印象的でかっこよかったんだけど。で、これね、今ね、売ってるのよ。昔々ね、もちろん売ってたんだけど、そっからまた復刻して、今普通に買えるのよ。で、1万5000円ぐらいかな。原作者のね、内藤さんっていう、ちょっと同じ名字なんだけどね。がちゃんと監修しているメガネでさ、これもいいよなと思って。1万5000円もちろん高いけど、コンタクトしたらつけられるんだったらさ、ね、いいよねと思って。なんて、だからもしかしたら来年はね、来年の夏は、このトライガンのね、サングラス、してる可能性もあるよね、なんて思ってさ。まあ、そんなね、ちょっと目のね、お話でございましたけども。まあ、そんなね、ところかな。ね、だからちょこちょこね、ちょっとコンタクトもね、つけてね、楽しんでいきたいな、と、ね、思っておりますけどもね。で、そんなね、今週でございましたが、ですね、以上、先週の話、ちょっと振り返りたいんですけど、先週の放送を聞いてくれた方いらっしゃいますかね。すごくお聞き苦しい放送になったかなと思うんですが、っていうのも、先週はですね、ほんとコロナ明けというか、ね、コロナ治ったばかり、もうほんと治りかけ、うん、かもしんない。で、咳が止まらなくて、それで2時間ちょっとやったんだよね。だからほんとね、要所要所もう咳してたし、苦しそうに喋った気はします。なんでね、なかなかちゃんとしたね、ラジオというのはね、難しかったかなと思うんだけど、じゃあ今週はどうなのって言うと、今週もね、ちょっとね、咳出るんだよね。先週みたいな、むせちゃうみたいなのはないんだけど、でもそれでもね、今ちょっとね、2、30分喋ってますけど、ちょこちょことね、あ、咳込みそうみたいな、あったから、ただやっぱり普通に喋ってる感じは先週みたいな、ちょっとなんか泣き声みたいな感じだったんです。泣きながら喋ってんのかなみたいな感じだったけど、さすがにそこまでは悪くないんだけど。でもね、そう、一週間経ってるわけだよね。先週の放送から。それでもね、なかなか喉痛いね。痛いって表現は正しくないんだけど、違和感が残ってる。結局ね、先週の時点でも喉はね、痛くなくなったんだよね。コロナ中はむっちゃくちゃ喉痛かったよ。ね、涙流してたから。痛すぎて。唾飲めなくて。っていうぐらい痛かったんだけど、先週の段階では、喉の痛みはなくなってて、咳が出ちゃう。っていう感じだった。で、今週は、まだ咳出る。今日もね、仕事中とかもやっぱ咳ちょこちょこしてたし。で、ね、今もね、喋りながら、ちょっと咳込みそうだなみたいなところはあるけど、まあそうだよね。だって唾飲み込むだけで痛くて涙流してたような喉だからさ、そりゃね、一週間だそこいらでね、完全に治るかっていうとそうはね、治んないよねっていうところなんで、まあ来週ぐらいにはね、多少復活できればいいなと思ってますけどもね。まあ、完全復活までね、ちょっと今しばらくね、お待ちいただきたいと思いますんで、今日もね、ちょっと咳込んじゃうかもしれません。で、できる限りそれをね、なくすためにも、途中途中ね、ちょっと水分は、ね、入れたいと思うんで、まあ、いつもよりも少し、その、無言になることがね、あるかもしれません。で、その時はね、あ、パルナイト水飲んでんなって。ね、潤してんだなっていうのをね、ちょっとまあ、理解いただけたら、ね、ありがたいな、というところでございます。まあ、そんなね、ところでございましたね。 まあなかなかね、コロナもね、まあ、後遺症っていうのはね、どういうものが出てくるんだろうって思いますけど、でも別になんか食欲不振とか、あと味覚障害とか、そういうのは今のところ俺はないので、だからね、まあ今後、まあ咳だけなのか、で咳がまだ、ね、ずっと続くとかもあるかもしれないし、ね、わかりませんけどもね、まあまあ、ね、このままね、順調に良くなっていくといいなというところでございますね、と。で、そんなところなんですが、で、今週はですね、なんだろうなって振り返ると、なんかいっぱいね、ご飯食べてたなっていうね、ちょっと印象がすごく強くてですね、っていうのが、私もね、ずっとね、ここ最近ダイエットをね、いろいろしてきたわけなんですけど、100日ね、100日後に腹筋が割れるおじさんっていう企画やって、100日間すごい頑張って、ダイエットして筋トレしてね、やってたの。で、まだ最終日のね、100日目のまだ動画出してないんですけど、ね、12月2日に撮ったのに、もう、それから50日経ってんだ、今ちょうど。まだ出してません。ね、今編集中ですね。昨日の夜、カット編集終わったんで、まあ、今日はこの後ね、ラジオ終わったらもう寝るんだけど、まあ、明日仕事から帰ってきたらテロップ入れて、まあ、水曜日の朝ぐらいにね、最後の100日目のやつをね、出そうかなと思ってますけども、でもね、その、12月2日に撮影終わって、まあ、一段落しましたと。でもそっから、やっぱり12月で忘年会シーズンでね、その週に2回、もう週に1回か2回、ね、忘年会がずっと入ったわけよ。で、飲んで食ってをしてきた1ヶ月、そして、まあ、途中でね、体ちょっと痛めちゃって、なんか鼻水噛んだら、左胸痛めちゃって、トレーニングできなくなっちゃったりとかして、で、アブローラーもね、しなくなっちゃって、で、お正月になって、ね、やっぱ、正月太り、するじゃない?で、そっから、1月入って、ね、先週、まあ、先週っていうかもう10日ぐらい前ですか。ね、コロナになって、みたいな。いう感じでですね。まあ、トレーニングはま、全然できてないと。まあ、ちょこちょこするようにしてるんだけど、それでも、1週間に1回とか、ね、ぐらいしかアブローラーできてません。っていうのと、あとコロナになった時に、食べなきゃいけないなと思って。やっぱ、ね、体力つけないといけないからさ、これまでのそのダイエット食みたいなのしてるわけにもいかないじゃない?だから食べなきゃっていうのがあったのと、あと薬飲むために朝昼晩ご飯食べないといけないっていうのがあったのと、あと、その、いつ食べられなくなっちゃうかわかんない。恐怖。その、コロナになるとさ、体調悪くなっちゃって、その食欲が湧かないっていうのも聞いてたし、その喉が痛くなって食べられないとかも聞いたことあるから、だから食べられる時に食べてかないとなと思って、ね、1日1、いつも2食しか食べてないところ3食食べてるのにプラス、1食ずつの食事の量も、いつもよりも 1.5 倍ぐらい多いっていうね。しかも、その、熱もあるから、だるいから、自炊はできないわけ。だ野菜とかをね、取るわけではなくて、手軽な炭水化物。を取ったりしてたわけ。でさ、で、ね、コロナ、まあ収まって、で、今週一週間、ね、経って、その流れがさ、続いてたわけ。一回、その自分の気持ちを緩めると、やっぱズルズルいっちゃうもんでさ。だからさ、朝とか、ね、これも全然食べてなかったのに、なんか、朝食食べたりとか、朝食も食べるんだけど、それ健康的な朝食じゃなくて、コンビニでパン買ったりとかね、菓子パンとか調理パン食べたりとか、そんなの良くないじゃん、体にはあんまり。で、それするじゃん。で、お昼も、で、これまでだったら、ね、牛丼チェーンに行って、で、豚汁と焼き魚。っていうのが定番だったのに、なんか食欲が出るし、まあもちろんいつも出てるんだけど、抑えてたのに、抑えられなくなっちゃって、やっぱりその、常に食べてたからね、その一週間ぐらい。だからもう今週、カツ丼食ったりとか、餃子食ったりとか、マック行ったりとか、 だそれがね、俺は悪いってわけじゃないと思うの。どうしても食べたいものってあるじゃん。それこそなんかメモね、なんか携帯のメモとかにさ、食べたいものとかさ、リストを貸してたりとかしてさ、これはね、食べたいっていうさ、なんかね、新発売とかさ、そういうのってわかるよ、ね、あと食べログとか見てさ、ね、お店チェックしてるとかさ、いつか行くんだっていうんだったらいいよ。そのぐらい食べたいなって自主的に思ってるものだったら俺食べていいと思う。じゃなくて、なんか別にそんなにめちゃめちゃ食べたいってわけでもないけど食べようかみたいなもので食べる、カロリーの高いものっていうのが一番良くないと思う。だったらそんなに思い入れがないようなものであれば、ねえ、その豚汁とね、焼き魚食べろよって話なわけよ。だから、いや、もちろん美味しいんだよ、すべてね。とんかつもね、そのカツ丼も美味しかったしね、餃子も美味しかったし、それももちろんマックだって美味しいよ。なんだけど、そうだからそこをね、しっかりしないと、もうそれこそリバウンドっていうね、状態になっちゃうんで。だから、まあ、今日からっていうか明日から、もう一回ね、気を引き締めてね、食事の方は考えていこうかなと思っておりますけどもね。いや、ほんとね、そう、一回緩むとね、止まんないね。ほんと。何でも食ってたもん。その、粉物とかさ、焼きそばとか、お好み焼きとかさ、そのスーパーとか行ったり売ってんじゃん、結構。とか、あと、だからお米系、すっげー食べてた気すんな。そう、おにぎりとかさ、それが弁当ももちろんそうだし、あと寿司も食べちゃったもんね。だから米、って炭水化物の摂取量がやばかった、今週多分。で、いつもだったらお昼ね、お米食べたから夜食べるのやめようとかなんないもん、今。朝も昼も夜も米食っちゃうぞ、みたいな、なってるし。その割にね、ラーメン食べてないね。意外や意外。ねえ、これまでね、週に2回ぐらいラーメン食ったのに、今週ラーメン食べてないじゃない？うん。っていうぐらい。でもラーメン熱は、下がったわけではないんだけど、我慢できるようになった。っていうところかな。うん。そう。だから、もちろんね、行きたい店とかあるし。だから、それはね、ちょこちょこ行こうとは思ってるけど、なんか今日休みだからラーメン行かなきゃみたいな、そういう脅迫観念で食べるようなラーメンではなくなったかなってちょっと思ってますね。まあそれは逆にね、まあ良かったかなと思うんだけど。でもね、そんなんだったね。あとはなんかお菓子も食べてた今週は。それまではさ、ずっとまあナッツとかね、比較的食べてたけど、その体調悪くなった時にね、ちょこちょこお菓子っていうか、その生菓子とかね、そのシュークリームとかさ、ね、アイスとかさ、そういうのも結構食べてたわけよ。もちろんね、ヨーグルトとかもね、食べてたし、あるんだけど、そういうなんか甘いものとかも食べてたわけ。で、それの勢いで、ね、今週もちょいちょいお菓子食べちゃう。もあったかな、ビアードパパ食べちゃうとかね、あったかな、みたいなね。まあ、そんなところでしたね。ほんと気をつけないと。ちょっと今ね、腹筋が微妙な感じになってますよ。なんで、ね、また少しウエイトを落としつつ、あと筋トレもね、ちょっとしていこうかなと思ってますんでね。ほんとね、気をつけないといけないですね、ほんとね。まあ、そんな感じでしたね、今週は。で、寿司をね、食べたって言ったんだけど、そんな、カウンターの寿司屋とかじゃないよ。ね、いつも通り回転寿司ですけど、でもね、俺が一番好きな回転寿司屋、ね、昔から言ってますけど、ウオベイってところあるんだよね。これは俺が渋谷に引っ越してきてから、まあ初めて行ったんだけど、6年ぐらい前かな。で、その頃からウオベイ、なんかすごいな、うまいなと思ってて。今はね、やっぱりスシローとかさ、はま寿司とかさ、なんかいろいろあるけど、俺はやっぱ一番ウオベイが好きでさ、それはね、味ももちろん美味しいんだけど、それでいて安かったの。で、いろんなね、お店が結構値上げとかもしてたりとか、単価が上がっていく中で、ウオベイはね、結構ずっと安かったんだよ。しかも美味しいのよ。 で、安いとさ、あんま美味しくない、ね、回転寿司多いけど、魚べいは安くてうまかったんだよ。これがね、本当に良くて、って思ったんだけど、この間その行ったわけ。したらさ、ちょっと値上がりしてたね。さすがに。このね、物価高でね、まあ、値上がりしないって方がおかしいっていう、まあ、感じになってはいるけど、多分昔はいくらぐらい ?120 円とか。だった気するけど、100円とか120円とかね、そんなんだった気するけど、今ね、160円前後だったね。一皿。150円のもあったけど、でも基本160円な感じ。で、結局なんか15皿ぐらい食べて、って感じだったな。食べちゃうんだよね。あんなさ、寿司なんてさ、なんか、太らないイメージあるけど、シャリ食ってるからね、本当に。だから上だけ食べてればいいよ。ね、その、海鮮の部分だけ食べてればいいけど、シャリ食っちゃうじゃん、どうしても。だからすごいよね。その、一皿で2貫あるわけじゃん。単純計算ね、30貫ぐらい食ってるわけじゃん。結構な量だよ。丼山盛りぐらいあるよ、多分ね。ペロっていっちゃうんだよね、寿司だとね、と思って。そう。で、その帰りに、お好み焼きと焼きそばの弁当を買ったりもしてるからね。そりゃね、ダメだと思うよ、本当に。だ気をつけてね、これから行きたいなと、ね、思ってます。逆に、この、ね、100日後に腹筋が割れるおじさんの100日目終わってから今ね、ちょうど50日で。で、結構いろんなね、暴飲暴食してきた中で、って考えると、まあ、そこまで、まあ、リバウンドはしてないのかなとは思うけどね。ただやっぱり、そのコロナになってからの、増え方がえぐいね。それまでは、言っても60キロいかないぐらいだったのよ。まあ、行ったり来たりかな。だったから、まあ、まあまあ別にみたいな。運動もしてないし、食べてるしで、それだったら、まあ問題ないかなと思ったけど、まあ、コロナの時からね、本当に必要以上に食べちゃって、太ったよね。そっから多分2キロぐらい太ったかもしんない。今日ね、ちょっとまだ体重計測ってないからわかんないけど、なんかここ最近体重計乗ると、61キロぐらい、なことが多いなと思って。61キロちょっとぐらいかな。だから一番下がった時よりも3キロぐらい、太ってるかもしんない。ね、でも今だったらまだ、ね、戻せる。そういうね、タイミングかと思うんで。これをね、さらにちょっと太っちゃうと、もうね、戻れなくなっちゃうから。ね、ここでなんとかね、また頑張りたいなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでしょうか。ね。で、あとはですね、今週はですね、何があったかっていうと、初詣、行きまして。本当はですね、1月の3日に、初詣、友達と行くって話だったんだけど、友達がちょっと体調崩しちゃって、あれ、コロナだったかな、ちょっとね、そう、はっきりと今覚えてませんけどもね。まあ、体調崩しちゃって、で、また、次の週にしよう。話になって。コロナだったね。友達コロナになっちゃって、行けなかったんかな。で、翌週にしようって話になって、で、そしたら俺が、ね、コロナになっちゃって。で、もうお互いに今年はね、ちょっとじゃあ初詣一緒にちょっと行けないね、ってなって。で、まあ、おのおのね、ちょっと、まあ、行くことになったんだけど。で、今週私、ね、一人で、ね、初詣行ってきたわけなんですけど、まあ、もちろんね、毎年恒例で、まあ、うちからね、かなり近い、明治神宮、ありますんで。いや、ほんと、いいとこ住んでんなと思うよ。毎回思うけど。だって、歩いて、明治神宮行けるんだぜ。まあ、今回はね、チャリで行きましたけど、チャリで、明治神宮行けるんだぜって。いや、めちゃいいとこだよね。だって、歩いてさ、まあ、でも20分、25分かかるの？ちょっと歩くけど、でもね、なんか途中はね、その代々木公園とかの横をさ、歩きながらさ、行くわけですよ。代々木公園まで、代々木公園の入り口もね、広いからあれだけど、まあ、エリアに入るってだけで考えれば、うちからね、まあ、10分ぐらい歩けば、代々木公園まで行きますからね。で、そっから代々木公園歩きながら、 ね、明治神宮行けばさ。ね、別になんてことないですから。いいとこ住んでんのよね、ほんとね。そりゃ6年住んじゃうよ、この家。で、まあ、引っ越し代がないだけなんですけどもね。でもね、もうそろそろね、引っ越し、ね、差し迫ってますからね、今年、もしくは来年、遅くても来年には引っ越さないといけないっていうちょっと条件でね、今住んでるから。なんだけど。まあ、一番ね、いいタイミングで引っ越すって考えると、今年の、まあ、10月、11月ぐらいに引っ越せたら一番いいかなと思ってんだけど。ね、まあ、そんなね、まあ、明治神宮からね、近い家ともね、そろそろね、お別れなんですけども、で、まあ、初詣は、その明治神宮行きまして。で、なんかね、行ったら、毎年そのお守りとか、そういうのをね、なんか、返納するっていうかね、でも使ってないお守りとかもあったからさ、それを戻したりとかして、で、ね、まあ、歩いてって、その本堂の方行くんだけど、したらなんか、お守りをね、戻してるはずなのにまたお守り買いたくなっちゃってる自分がいてさ。で、ちょっと見たわけ。そしたらさ、なんか見たことないお守り売ってて。で、これ何かっていうと、去年、明治神宮の、その、入り口のところの鳥居がね、新しくなったの。で、新しくなったってことは古いね、鳥居どこ行ったのって話なんだけど、その、古い鳥居の木で作ったお守りなんだって。これちょっと欲しいなぁなんて思って。で、一応1500円しますと言うんだけど、ね、でもそういう、まあ、記念の守りだしね、いいなぁと思って。で、なんかやっぱ年始早々さ、なんかね、コロナになっちゃうとかさ、あと日本もさ、なんか変な事件が多いじゃない、その、新年早々みたいなことがいっぱいあるから、だからなんかね、ちょっとそういうのにもね、あやかっていった方がいいかなと思って。で、ちょっとね、お守りもね、買いまして。で、あとね、参拝して、で、何喋ったかな、何喋ったとか、お祈りしたかなっていうね、話なんだけど。でも今年、まあ、抱負ではないけどもさ、俺もなんか先週さ、2024年の抱負の話を少ししたんだけど、何言ってたんだろうね。よくわかんなかったよね。先週、先々週わかんないけど。なんか、グランドラインがどうのこうのみたいな言ってたけど俺、よくわかんないなって、今考えるとね。だからなんか改めてまた違うね、感じに考えたいなと思ってるんだけど、でも結局は、新しい環境に、まあ身を置くっていうかね、まあそういう趣旨の話よ、結局。自分の理想とするような環境に近づけるように、ね、まあ、行動したいなっていうこと。だもちろん自分を高めるのもそうなんだけど、自分を高めるというよりは、場所。うん。自分が輝ける場所ではないけども、その、なんか自分がそこにいて、ね、心地いいなって思えるような、理想的な環境に、できたら今年はね、ちょっと行ければ嬉しいなと思って。いうのが、ね、まあ、なんか、まとめるとグランドライン目指すみたいな、ね、よくわかんないこと言ってましたけどもね。そんなね話も初詣でね、お祈りしました、ね、グランドラインね行けますようにっていう感じでね。まあそんなところだったかな。で一応なんかおみくじとかも引いてね帰りましたけどね。明治神宮はねおみくじっていうかなんかお言葉なんだよね。その、なんか大吉とか凶とかそういうのないし、しかも何々運とかそういうのないのよ。明治天皇のお言葉みたいな。そういうの載ってるだけだからさ。あんまなんかね、いわゆるおみくじって感じじゃないんだけど。で、毎年ね、それちょっと見てさ。うん。だから結局、ああいう時に言ってる言葉ってさ、どのタイミングでも、どんな人でも、心がけてた方がいいよって言葉書いてあるだけだからさ。だから今年はそれを重点的に意識しながらやってったらいいんじゃないっていうね、感じのもの。なのかなと思ってんだけど。まあどんなこと書いてあるかね、ちょっと忘れてしまいましたけどもね。もうそんな感じ。ねえ。だからちょっと、まあ来年はね、初詣、また友達とね、行けるようにね、体調管理もね、してね、頑張っていきたいと思いますけどもね。 まあ、そんな感じだったかね。あとはね、まあ、今週他にあった話とかなんですけども、そうね、なんか最近物欲がちょいちょいあって、この前もなんかね、あれが欲しい、これが欲しいなんていうことをね、喋ってるような気がしますけど、今週もですね、なんかまた欲しいのが増えてきちゃってる。ね、だからさっき言ったよ、さっき言ったね、あのサングラス。あの、トライガンのね、サングラスも欲しいな。これ1万5000するからね。とか、あとね、今ね、あの、田代正史さん。マーシーね。あの、若い人はね、マーシーって誰ってなってるかもしれないけど、あの、俺たち世代、あの、40歳前後ぐらいの人はね、マーシー黄金期をね、あの、生きてますから。だからさ、まあね、田代正史さんも、過去にね、いろんなことあって捕まったりとかね、また出てきて捕まったりとか、ね、いろいろあったけど、今またね、出てきてさ、すごい頑張って、いろいろやってるわけよ。俺、マーシーチャンネルみたいなね、ちゃんとあの、YouTube も登録してますしね。なんだけど、で、マーシーグッズがね、ちょっと欲しくて今。いろんなの出してんの、マーシーって。今ね、一つが、これはね、ほんとね、あの、ブラックなんだけど、あの、お薬手帳ね。マーシーの絵柄のお薬手帳とかも出したりするのよ。まだ今予約受付なのかな？なんだけど。すごいよね。薬で捕まってさ、その人がお薬手帳出しちゃうってね。なかなかブラックだなと思うんだけど、ねえ、そういうところのブラックユーモアもね、すごくいいのよ、マーシーって。とかさ。あとは、マーシーの T シャツ。売っててさ、欲しいんだよね。で、よくその白い T シャツでね、プリントしてあるの多いんだけど、今回、黒い T シャツバージョンもあって、で、黒い T シャツだと俺結構着るからさ、夏場、マーシー T シャツもいいなーなんて思ってさ、とかね。で、あとは、時計。時計はこれはマーシーが出してる時計じゃないと思うんだけど、マーシーの友達がね、出してるやつで、でも一緒に売ってたりするんだけど、結構パクリっていうか、パロディの時計を出してて、オメガの、名前ね、ちょっとあんま放送禁止用になっちゃうかもしれないですけど、まあ、オメまで一緒のやつね、ちょっと放送禁止用語みたいなのあるじゃないですか。あんな感じの言葉の、なんていうその、パロディ腕時計みたいな。とかも売ったりするんだよね。で、結構高いのよ。とか、その中でも、俺ちょっと欲しいなと思ったのが、G-SHOCK って言うんだけど、そのね、G-SHOCK ってあれ、有名な G-SHOCK じゃないよ。オナニーの方の G ね。うん、G-SHOCK っていう、そういう時計も売ってるんだけど、これがね、結構安いのよ。これ3800円とかな。で、色もね、なんか黒と赤と、白があったのかなとかなんだけど、で、赤い G-SHOCK が結構かっこよくて。で、俺前からね、一個だけ欲しい G-SHOCK があって、別に俺あんまりG-SHOCK とか、そうだ興味ないタイプなんだけど、でも唯一一個あったのが、映画の、アニメ映画のアキラってあるじゃん。アキラで出てる、その、金田モデルの G-SHOCK ってのがあって、赤い G-SHOCK があんのよ。これめちゃめちゃかっこよくて。ね、金田のバイクと同じ色なのね。かっこいいのめちゃめちゃ。で、これに似てるのよ。マーシーのところで売ってる G-SHOCK が。ね、オナニーの G のね、ショックがさ。あ、遠くから見たら、もし知ってる人がいたらね、あ、それ、アキラの G-SHOCK じゃないみたいな。言われると思う。じゃあ、ちょっと見てくれよ。見せたら、何これ ?G-SHOCK? ってね。G-SHOCK ってすごいよね。漢字だからね、しかもね、G はね。その、G 行為の G だからね。だからさ、なんか、でもある意味さ、テクノブレイクって言葉だよね、ある意味ね。G-SHOCK って言うとさ。ね、ちょっと怖いんですけど。だからさ、それ欲しいななんて思って。まあ、冬場はね、てか、基本的に俺は腕時計つけないんだけど、いくつか持ってんだけど。 つけないんだけど、まあ、今年の夏はね、マーシー T シャツを着て、で赤いね、G ショックつけるみたいな。結構いいなぁと思って。で、欲しいなぁなんて思ってたわけ。ね、そんな高くもないしね。なんて思ったりとか、あとはね、これも多分、マーシーじゃなくて、マーシーの友達が出してるのかもしれないんだけど、あの、帽子がかっこいいなって、キャップなんだけど、あの、シュプリームってあるじゃん。あれと同じ感じなんだけど、書いてある言葉がソープランドって書いてあるんだよ。めちゃめちゃかっこいいなと思って。そう、だからもう、そう、三種の神器。ね、その、キャップは、ね、ソープランドって書いてあって、腕は G ショックで、で、T シャツがマーシー T シャツってね。これやったらもう、無敵だなと思って。で、こんなん欲しいななんて思ってさ。で、結局でも買ってないんだけど、ね、ちょっと欲しいなと思って。で、今は、でも最近俺帽子かぶんなくなったからさ、髪の毛もね、多少俺 AGA の薬でね、少し生え揃ってきたから、あんま帽子最近かぶってないのよ。そう考えると、まあ、T シャツ、かな、うん。時計もね、結局ね、1回2回して多分もうしなくなっちゃうと思うんだよ。めんどくさいんだよね。するのが。あと邪魔。邪魔っていう表現もあれなんだけど、俺基本的にもう、裸で痛いタイプなのよ。パンツ一丁がユニフォームって感じのタイプだから、だからね、物つけてるのはね、ちょっとね、めんどくさいんだよね。邪魔だなって感じなんで、だから、ま、T シャツかな。ね、マーシー T シャツ。ね、ちょっと欲しいなと思って。で、ここまで俺がマーシーのことを、ね、好きだっていうか、なんかその気にしてるっていうのはなんでかっていうと、これは何度かもしかして喋ったことあるかもしれないんだけど、俺ちっちゃい頃に何度かテレビとか出たことあるんだけど、子役とかじゃないよ。普通の一般枠で何度か出たことあるんだけど、その時に出たのが、田代正史さんの番組に、俺2回出たことあるんだよ。なんか、子供のおもちゃっていう、ね、番組に出たことあって。だから俺、マーシーとは別に向こうからはないけど、俺の中で一番近い芸能人って誰っていうと、マーシーなんだよ、だから。で、マーシーの番組、マーシー司会してたからね。そう、だからさ、そういう意味ではね、俺マーシーチルドレンだからね、T シャツぐらいは着た方がいいかなと思って。ちゃんとエピソードがあるわけだからね、だったらいいかなと思ってね。だからちょっとね、今年は、ね、マーシー T シャツね、ちょっと手に入れて、ね、ちょっとブイブイ言わしたいなと思ってますけどもね。そうだからね、ちょっと今思ってんのよ。その時のね、そのマーシーの番組出た時の多分ね、ビデオテープがね、実家にあると思うんだよね。だから今週ちょっと探したんだけど、そのビデオテープをデジタル化するっていうのをちょっとしたいなと思ってて、だもしかしたら、もう、実家のビデオテープ再生できないかもしんない。なんか、カビちゃったりとかしてね。なんだけど、でもね、それ、年が経てば経つほど、その可能性って上がっちゃうわけだから、だから今年、そういうなんかビデオテープとか、ね、過去のやつをデジタル化しとくのはいいかななんて思って。でもさ、結構難しいんだよね。そもそもさ、うちビデオデッキとかないからさ。いや、どうしようかな、みたいな。あるんだよね。昔はさ、テレビデオじゃん。ね、ビデオと DVD が一体のデッキがあって、で、ビデオから DVD に変換できたりとかね。そういうのもあったんだよね。でも今はさ、売ってないと思うのよ。だから中古でね、買ったりとかするしかないんだけど。であとは、普通のビデオデッキがあれば、そっからパソコンに直接取り込めるよみたいなのも売ってたりはするから、何かしらの方法でちょっとねデータ化したいなーと思ってんだよね。だからね、あるのよ。それだから実家帰ればおそらくその多分ね、ビデオテープってさ、爪ってのがあってさ、爪を折っとくともう録画できないよってできるんだよね。そう、もうだ、永久保存版にできるわけよ、爪折るとね。そうなってるはずだから、消えてることはないと思うんだよね。あと再生できるかどうか。いや、それの、マーシーの番組が多分、2回あったのと、あともっとちっちゃい頃、小学生の時かな、それも1年生とかぐらいの時に、テレビ1回出てるんだけど、 その時のやつあるかな、もしかしたら。その時ね、俺ね、なんか出演すると、結構密着された密着っていうか、そのなんか運動会とかだったのかな、それになんか、来てもらったみたいな、いうのがあったんだけど、その時テレビ出たらね、なんか、抽選とかな、洗濯機当たったんだよね。嬉しくないね、洗濯機。ね、子供だよ。だって小学校1年生の子供がさ、洗濯機当たっても全然嬉しくないわけよ。で、結局番組的には洗濯機だったけど、なんか後日洗濯機じゃなくて、ゲーム機、もらったんだよね。セガの、なんだろうな、マーク3みたいなタイプのやつ。ほんと古いやつね。そのファミコンが出る前のセガのハードをもらって、まだ実家にあるよ、そのハード。とかね、あったりするんで。だからその、ちょっとその、ね、昔の俺の秘蔵の映像が、もしかしたらあるかもしんないから。まあ、ちょっと YouTube とかにね、アップしていいのか悪いのかはわかんないけど。まあね、そういうのもね、もしあったらね、おもろいかなと。でも名前出ちゃうな、本名ね。まあ、それもね、困っちゃうんですけども。まあ、多分、思い出としてね、一応データ貸しておくのはいいかな、というところもあるし、あと合わせて、カセットテープもデジタル化しておきたいなぁと思ってんだよね。今もね、うちあるのよ。カセット。と再生する機会はないんだけど、段ボールの中にですね、カセットテープ何本かあります。昔の。で、おそらくこの中に、俺が中学生の頃、コサキンのラジオでね、お便り読まれた時の回が入ってる。どっかに眠ってると思うのよ。だ、それも、ね、せっかくだからね、データ化したいじゃん。そうだからね、その辺の、そのアナログデジタル化っていうのを、まあ、本来だったらね、10年、15年前とかにやっとくべきだったんだけど、もうこれもやってなかったんで、で、ね、もうちょっと、どんどんね、劣化してっちゃうからね、アナログのものはさ。だから、一回データ化ね、できたらなぁと思って。まあ、どんな形でやるかちょっとわかんないけどもね、ちょっとその辺をね、まあ、近々、ね、やっていきたいなと。だから今年は、まあ、実家にもね、ちょいちょい顔出そうと思ってますんで、ね、もう去年ぐらいからね、考えてたわけなんだけど、まあ、月に一回とは言わないけど、2、3ヶ月に1回ぐらいは、ね、実家顔出そうと、ね、思ってますから、特にイベントとかなくてもね。それの理由として、その、なんか、クローゼットの中をね、掃除するとか片付けるとかもあるし、そうやってビデオテープとかね、カセットテープの整理とか、ね、そういう名目で行くのもね、まあいいのかなと思ってますんで。まあそんなね、まあ感じでございますねっていうところ。だからそのマーシーグッズをね、手に入れて、ね、マーシーの T シャツを着て、ね、実家にね、行こうかなと、ね、思いますけどもね。まあ、そんなんで、ちょっと物欲がね、ちょいちょいあるんですよね。だからね、まあ、他にもね、欲しいもんいっぱいあるんだけどさ。でも、ちょっとどうしようかなって思っちゃうんだよね。で、あと今週欲しいなと思って、まあ、買ったものあるんだけど、これね、ゲーム。久しぶりにゲーム買いましたね。で、これはね、皆さん、今ちょっとネットの中ですごい話題になってると思うんだけど、一応名前がですね、パルワールドっていうね、ゲームが出まして、これはパソコンでできるゲームなんだけど、で、1月の19日に発売されたわけ。で、これね、なんと3日間で、500万本売れてます。すごいよね。まあ、まだ、その、正規版ではあるんだけど、まあ、早期アクセス版みたいなところもあって、今、その、早割りみたいな感じでね、1本3000円ぐらいで買えるんだよね。で、でもね、3000円のやつが500万本だからね、すごいよっていうところなのよ。しかもこれ、海外のゲームじゃなくて、国内ゲームなのよ。だから国産のゲームで、500万本売れるわけ。いや、考えらんないなと思ってさ、まあ、正直ね、蓋開けるまでこんなことになるとは思ってなかったけど、でも、いや、すごいよね。 今例えばじゃあドラゴンクエストとかさ、ファイナルファンタジーとか出してさ、500万本売れるって言ったらもう売れないじゃん。それがね、例えばじゃあ3000円で出したとしてもだよ、売れないと思うのよ。しかも3日でとかありえないじゃん。それだし、で他にもじゃあ今日本で出せるゲームとしてね、で500万本いくっていうものって何があるって言っても多分ないじゃん。まあそれこそね、本当にもう任天堂の本当にもうレジェンドというような感じのソフト、ゼルダとかさ、そういうんだったらまた行くんだろうけど、でもさ、パルワールドって超無名のゲームなわけだよね。それが3日で500万本ってめちゃめちゃすごいなっていうね、ところでさ、でなんで俺これね、少しそう気になっていた作品かっていうと、もちろん名前がねパルですからね、私パルナイトですからね、でこのゲームパルワールドですからね、そういう意味ではパルナイトの世界って意味ですから、まあ一つね、まあ俺に向けてね作られたゲームでもあると思うのよ。だから多分ね、このねパルワールドっていう作品が発表されたタイミングで、俺このラジオで多分喋ってんのよ、うん、パルワールドってね、だからちょっと気になりますみたいな話してたと思うんだけど、でこれね、その前から実は俺気になってて、っていうのが、今回このパルワールドっていうのを出したゲーム会社っていうのが、あのポケットピアっていうね、会社が、開発会社がね出したの。これ聞き覚えないですか？長年このラジオ聞いてる人もし、ね、いたらなんですけど、これですね、その昔俺がねまたパソコンのゲーム買ったことがあるのよ、珍しく。それ買ったのがクラフトピアっていうゲームを買ったわけで、これもなんかそのポケットピアと、ポケットピアじゃなくてパルワールドと似てるんだけど、まあ、なんかゼルダみたいな感じの世界観、世界観っていうかその動き方ができるようなそのオープンワールドみたいな感じのねやつなんだけど、オープンワールド、うん、ちょっとわかんないけどね。で、その時にすごい俺注目してて、それでそもそも俺あんまゲームとかもやってないし、でしかもパソコンのゲームとかなんて全くやってなかったんだけども、その時にこのクラフトピアってめちゃめちゃ面白そうだなと思って、で買ったんだよね。それがね、開発会社が、ポケットピアだと。で今回このパルワールドね、ポケットピアが作ってるっていうねところで繋がるわけなんだよね。だからさ、そうだ、そもそもねクラフトピアやってたから、でパルワールドっていうのが出るよってねなった時にすぐ分かったしっていうことだった。だから俺の中ではすごく注目してたの、ずっとね、そのクラフトピアの会社だし、名前がパルワールドだぞって、ね、こんななんか噛み合うことないだろうと思って、そんで発売日、正直俺買う気なかったね、やらないだろうなと思って、そう、面白そうだってすごくなんだけど、結局クラフトピアも何時間、10時間もやってなかったし、でその後ね、出た他のゲームでさ、ブループロトコルっていうゲームも出てさ、俺やるぞっつってコントローラーとかも買ったりとかねして、コントローラー 2個買ってる、コントローラー1個は結構いいやつ買ったんだけど、キー配置が悪くてこれできねえ、格闘ゲームしかできねえつって、で他のまた新しく買ってみたいなやってさ、けど結局やんなかったのよ、ちょっとしか。だからもう今回もやらないんだろうなと思ったわけなんだけど、なんかめちゃくちゃ話題になってるからさ、ね、でもそもそも俺の方がね、多分500万本売れたけど、その中の490万人ぐらいを飛び越して俺その前から注目してたわけだから、だからさ、俺もじゃあ買おうと思って、で買いましたね。でやったんだけど、いや本当ゼルダとポケモンが合体したみたいなゲームなのかなって感じがするね。だからその基礎は本当にその前のクラフトピアっていうねゲームがすごい基礎になってる感じがするのよ。でそれがよりゼルダとポケモンに寄ったみたいな感じ。でもさ、どう？ ゼルダの世界観で、ポケモンできたら、めっちゃ楽しくないっていうことなんだろうね、多分ね。で、まあ、ネットでちょっとその批判もあったりはするらしいんだけど、だもちろんね、そのもう、ポケモンじゃねえかと。ね、パクリじゃねえかっていう声もあるっぽいんだけど、でもま、あくまでもね、これはあの、ポケモンじゃないですと。パルモンですと。いうことらしいんだけど、でもさ、結局、その、素人考えで、ね、ここのゲームのこのいいところと、ここのゲームのいいところと、面白いところ、これとこれとこれで合わせて、みたいなさ、いうのを考える、ね、それは素人はいくらでもいると思うんだよ。じゃあ結果、まずそもそも作れんのかって話で、まあ、作れないし。で、作れたとしても、多分、しっちゃかめっちゃかになって、面白くないゲームはただできるだけなのよ。そんなの。なんだけど、このパルワールドは、おそらく、いいとこを抽出して、で、面白くなってんだよね。ほんとレアケースだと思う、これは、ほんとに。っていうのがあるから、まあ、どうなるんだろうねって。まあ、その、任天堂のホーム部がね、どう動くかって話でもあるんだけど、でもま、すごく、いい作品なんだろうなと思う。ただもう本当に、寄せてるよね。ポケモンにももちろんしてるし、あと、ゼルダに寄せてる。うん。ゼルダやったことないんだけど、そのゼルダの、ちょっと画面は見たことあるのよ。で、なんか、ね、大陸とか行った時にさ、なんか、表示される文字とかあるじゃない？なんとか大陸とかさ。あんな感じの、その、UI というか、一緒だった。一緒だったって表現もあれだけど、似てる感じがした。だからほんと、ゼルダの世界観でポケモンできるみたいな。そういう意味ではすごいいいんだろうなと思った。で、自由度は多分そのクラフトピアみたいな自由度があるのよ。だからなんかそのバグ技じゃないけど、それも良しとしてるところもあるんで、改造するのもね。まあ、今回のね、パルワールドどうだかわかんないけど、結構、パソコンだからできる遊びっていうか、そのテクスチャーを自分で変えちゃうとかさ、ね、本来、その設定されてないものを自分でちょっと入れちゃうとかね。その多分クラフトピアって結構できた自由度が高かったんだよね。だそういうのも今は、なんかやってる人いるっぽいパルワールドね。とかね。まあ、そんなんありましたけど。でもすごいよ、本当に500万本売れたりとか、なんか、同時接続数とかも130万接続とか。なんかいろんな記録をね、塗り替えてる状態らしいんだけど、そんだけあるとさ、すごいのは問い合わせなんだけど、現在5万件の問い合わせが来てます。で、これはもちろんバグとかもあったりとかいろいろあると思うんだけど、すべての合わせると問い合わせが5万件だって。すごいよね。だからバグだらけで遊びねえじゃねえかとか、そういうんじゃなくてね。そういうのはもちろん中にはあると思うけど、それはパソコンゲームだからさ、パソコンのスペックだったりとかね、あとはその相性とかもあったりするから、まあいろいろあると思うんだけど、そうじゃなくて他のちょっとした質問とかもあるわけじゃないね。そういうのも含めて5万件ってさばけないよね。だってさ、そんな問い合わせセンター人をさ配置してるわけでもないじゃん多分。おそらく開発者の中で、なんかちょっと問い合わせ答えていこうぐらいの感覚だったのかもしんないじゃん。で、プラスアルファね。まぁ、ちょっといたかもしんないけど。でも、5万件っていうレベルってさ、一人ね、じゃあ1日じゃあ100件対応するとすんじゃん。それも結構激しいと思うけど。例えばだけどね、100件きついな。でもまあやったとして。で、ねえ、それさ、だって3日で5万件来ちゃってるわけでしょ。やばいよね、500人体制でしょ。下手したらね、まあまあ、1日でね、全部片付けるわけでもないからあれだけど、でも問い合わせはどんどん増えていくわけだしさ、さらにね。だからまあ500人とは言わなくても100人ぐらいの体制ではさ、問い合わせ対応していかないと、それでも足んないもんね。まあとんでもないことなってんなっていう感じ。そのなんか歴史のなんかタイミングっていうか、伝説が生まれたタイミングに居合わせられたことはすごく嬉しいなと思うんだけど、なかなかないと思うよ今後。 で、そういう任天堂とかセガとかソニーとかね、そういうなんか大きな会社がもしかしたら今後ね、出したタイトルで3日で500万も売れるっていうのはもしかしたらあるかもしれない。だけど無名ではないにしても知る人ぞ知るっていうゲーム会社じゃん、ポケットピアなんて。そういうことだってね、俺がクラフトピアやってるっていうぐらいしかさ情報ないからね、本当に。だからこのラジオ聞いてる人もさ、あ、そういえばパルさんクラフトピアってのやってたな、あそこかポケットピアって会社はっていうレベルだと思うのよ、おそらくね。そこまでじゃないと思うんだよな、俺の中ではね。だからさ、そういう知られてないメーカーが出して500万本売れるって、しかも国内のね、日本の会社がだよ、ないと思うね今後。そうそう、だからそういう意味ではすごいね、まあ、今後どうなるかわかんないけど、うん、なんかすごい応援したいなと思うよね。で、ただ俺やって思ったのは、そもそもなんだけど、そもそも論で申し訳ないんだけど、ね、やってる人多分いると思う、何人も。このラジオ聞いてる人も。ただ俺はまだ1時間ぐらいしかできてません。で、これはね、多分、俺がね、もうゲームしなくなっちゃったんだよね。そう、今唯一やってるものとしてはパズドラってのあるけど、もうパズドラってさ、もう10年以上やってるし、しかも、なんだろうね、ゲームじゃないんだよね。言っても、まあ、いわゆるもう SNS に近いレベルなんだよね。その表現が正しくはないけど、ゲームとしてやってないのよあんまり。だからなんかコラボが来た、ガチャ引くとか、毎日ねログインするとか、あと毎日新しいねそのダンジョンがあったりするから、そういうのは毎日ね、新しいダンジョンだけやるとか。で、たまに難しいダンジョンがあったりとかするけど、やらないとか。あと、ランキングダンジョンっていうのが定期的に来るから、それランキングダンジョンやると、ね、上位 5% とかに入ると、王冠っていうのもらえたりするから、それはやるとかね。そういう、日常なのよ。一つの、その、ストーリーがあって、で、ね、それを、なんか進めていってクリアしてとかっていうものじゃなくて、日常の中でなんか一つゲームっていう、パズドラっていう、なんだろうな、ソフトが、ソフトっていうのがあって、それをただただなんかアップデートされたらそれに追いつくようにしていくだけ、最新の環境に対応できるようにしておくだけみたいなゲームなのよ、パズドラって今。ガチ勢じゃなければね。だからもうゲームしてないんで、そういう意味ではね。パズドラはもちろんしてるけどね、パズルゲームという意味ではしてるかもしれないけど、それ以外本当してないから、だからもう本当にね、ゲームがわかんないのよ、おじさんになっちゃうと。でこれはね、おじさんあるあるだと思うんだよね。ちっちゃい頃親にさ、一緒にゲームしようよとか言ったじゃん。でもやってくんないのよあんまりね。母親は若干ね、ゲームとか好きだったから、まあファミコンとかちょっとね一緒にやってたりもしたけど、父親はね、やっぱりインベーダーとかの世代だからさ、ね、昔うちの親父ね、喫茶店とかそのやってたからさ、その時インベーダーとか置いてたんだよね。だ、そういうのでやってたっぽいけど、名古屋うちとかね、やったっぽいけど、100円積んでみたいなやったらしいんだけど、でもそこまでよ。スーパーマリオとかやってないからさ、ファミコンもやってなかったね。うん、だからインベーダーで止まってるからさ、親父の中のゲームはね。で、母親はスーパーファミコン。あ、でもその後やってたか。ね、ダンスレボリューションとかやってたからね、普通にな。あの人は多分ずっとやってたんだけど、ちょこちょこね、好きなものは。っていう感じだからさ。分かったわ。親じゃないけども、年取って、ゲームしたいっていう気持ちがないんだわ。それはね、人によると思うよ、もちろんね。ゲーム好きな人は何歳になっても好きだろうし。なんだけど、比較的興味が持てるものっていうのは少なくなっ ていくと思うのよ。大人になればなるほどね。で、俺は、めちゃめちゃゲーム好きでさ、本当にずーっとやってたよ、ゲーム。一日中ずっとゲームやってたよ。むしろだって、アニメとか見るよりもゲームしてたからね、もちろんね。なんだけど、ね、それもね、ほんと好きだから専門学校とかもゲームクリエイターかとか言ったけど、今ほんとゲームしないんだなと思って。だアニメはね、唯一楽しく見てるけど、それ以外のエンタメ、なんもしてないもんね。そう。だから、ゲームを楽しめなくなっちゃったんだよ、多分。なので、正直この、パルワールド、触ってても、面白いのか、面白くないのかが判断つかないのよ。わかんないの。そう、多分、今どんなゲームやっても、これ面白いって思えるようなのは、まあ、ないんかもしんない。っていうような感じになってる。昔はさ、それを格闘ゲームやっても面白かったし、そこスーパーマリオとか面白かったじゃん。でも今はさ、俺スーパーマリオ楽しめるかわかんないもんね。面白えって、やれるかわかんないもん。昔は面白かったよ。スーパーマリオもずっとやってたし、ロックマンとかさ、面白かったよね。今わかんないな。今ロックマンやって面白いって思えるかわかんないもん。だから、そういう風に多分ね、なってきちゃったんだろうね。悲しいけど。だから、正直わかんなかった。ポケットピアが、じゃあポケットピアじゃねえ、パルワールドが、面白いゲームなのか、どうなのか。わかんない。ね、アニメとかだったらわかるよ。あ、この作品、いい作品だなとか、質がいいなとか、クオリティ高いなとか、ね、力入ってんなとか、声優がいいなとか、作がいいなとかさ、ね、脚本いいなとかさ、監督がとか声優が全部わかるじゃん。ゲームもなんもわかんない。やばいね。俺、毎週ファミ通も買ってたし、ね、それこそセガサターンとかの頃はね、セガサターンマガジンとかドリームキャストもね、ドリームキャストマガジン買ってたし、あとね、専門学校行ってからはね、もっと学ばないといけないなと思って、ゲームラボっていう、もっとさらに詳しいコアなね、ゲーム雑誌があるんだけど、買ったりとか、してたんだけどね、ほんとしなくなっちゃったゲームね。悲しい。なんか、老いを感じますね、ほんとね。まあ、そんなね、やつでございますけどもね、まだね、パルワールドやったことないよなんて人いたらね、まあ、かなり盛り上がってるんで、ちょっと、評判もすごくいいんでね、クオリティ高いんで、ただその、一部の界隈では批判的な声はある。ね、それは多分、任天堂がすごい好きだったりとか、ね、ゼルダとかポケモンとかってすごい好きで、で、こういうなんか、パクリに近いような、もの、で、受け止められちゃうような作品を許せないみたいな。多分そういう層が多分一定数いると思うんだよね。とか、ね、人のふんどしで何やってんだとか思う人とか、ね、自称クリエイターとか、そういう人たちがなんかもしかしたらちょっと引っかかってんのかなと思うけど。まあ、ちょっとそれはね、私わかりませんのであれなんですけどもね。ただまあまあ、それはね、任天堂さんがね、考えることでもありますしね。まあ、オマージュって言ったらね、まあ響きはいいと思いますけどもね。ただ面白いものは面白いという部分でもあると思うんで、まあまあ、発売停止とかになる可能性もね、ゼロではないと思うけどもね。なんで、今のうちに、ね、遊べるうちに遊んだ方がね、いいんじゃないかと。ね、そんな伝説のね、ゲームのね、誕生のお話でございましたと。じゃあ、ちょっとお便りとかをね、いただいてますから、ちょっと読んでいきましょうか。いただきましたお便りが、ラジオネーム、どうも僕ですさ。先日、JAXA の、月無人探索機、スリムっていうかなが、無事月面に、着陸したようですね。当初予定していた太陽光パネルは不調のようで100点とはいきませんが、まずは、無事成功して、よかったと思います。これで、月面着陸に成功した国としてはソ連、アメリカ、中国、インドに続き5番目になるとのことです。 男の子ならば、一度は宇宙に興味を持ったことがあると思います。ぜひ、パルさんの宇宙にまつわるトークをお願いいたします。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんなことなったんだね。なんかね、月にどうのこうのみたいなニュースちょろっと見たけど、これはまさか、ね、日本の話だったとね、思っておらず。しかも、ね、月面着陸に成功した国の5番目になったと。なんかもっと大々的に扱ってもいいんじゃないかなと思うけどね。扱ってたんかな、ね、俺が見てないだけで。なんかあんまりね、俺の目には飛び込んでこなかったんだけどね。ね、すごい話だよ、すごいね。うん、素晴らしい。で、まあね、男の子ならばね、宇宙に興味を持ったことあると思いますけど、っていうね、ことでなんかトークをってことなんですけど、いくつかあります。じゃあ一つ、じゃあせっかく月だから。月の話になると、昔ね、友達の誕生日にね、月の土地をね、プレゼントしたことあるよ。いつかな、その地元のね、幼馴染に、なんかおもろいプレゼントねえかなと思って。で、多分ね、まだ実家に住んでた頃だと思うんで、二十歳ぐらいの時かな、に、月の土地っていうのは買えたんだ。今も多分買えるような気がするけど、が、売ってんのよ。権利書みたいな感じなんだけど。それをね、うん、プレゼントしたことあったね。そういうなんか、ね、普通のプレゼントって面白くないじゃん。だからなんか変わったもんねえかなと思って月の土地だったね。っていうのが、一つ。他はなんかあるかな、月っていうか宇宙の話。でもなんか、中学生ぐらいの時って、宇宙のこと考えるとすんげえ怖くなったよね。その無限じゃん、宇宙って。その有限の中だったら、例えば地球って中だったら、怖くないのよ。決まってるから。その、0から100までみたいなの決まってるわけじゃん。地球っていう部分がね。だからどんなにね、遠く行っても、結局地球一周したらまた戻ってくるし、裏側は、ね、ブラジルだしとかね。そういうさ、決まってるってのあるけど、果てがあるわけじゃん。ね。だけど宇宙ってさ、果てがないわけじゃん。今もなお広がってってるし、ブラックホールとかも、もうどうなってるかわかんないしとか。だからなんか、星というよりも、ね、太陽がとか木星がっていうよりも、宇宙っていう空間を意識すると、めちゃめちゃ怖くなったっていう記憶はあるね。多分中学生ぐらいの時だと思うんだよね。広すぎて怖かった。恐怖を感じて、宇宙に対して。っていうのはあったかな、宇宙の話。でも、あとはわかんないな。まあ、プラネタリウムとかもね、好きだけど。あと、漫画。宇宙の漫画で読んだことあるのは、度胸星。かな。そう。他にもなんか有名なね、結構宇宙系の漫画とかあると思うんだけど、買ってはあるんだけど。読んでなかったりとか。ねえ、アニメとかもね、結構あるじゃない。名作って呼ばれるようなさ、宇宙の。でも、見てないもんね。最近の宇宙兄弟とか見てないしね。結局、ね、度胸星しか読んでませんね。なんだっけ。なんか、超ひも理論みたいな。ゴム理論、ひも理論、わかんないけど。なんかそんなあったよね。とかね、なんかそんなありましたけどね。そのぐらいでございました。ね、宇宙。ね、夢がありますね。あともうセーラームーンだね、俺はね。宇宙って言ったらね。セーラーマーズとかね、セーラージュピターとかね。あれでね、星を覚えた感じもしますけどもね。まあ、そんな感じ。私はね、セーラーウラヌスが好きでした。ね、余談でございます。ね、そう、ボーイッシュなね、子が好きだったんで。昔は。だからね、セーラーウラヌスがね、私好きだったんですけどもね。まあ、そんなお話でございました。お便りありがとうございました。じゃあ、あとはね、他のお話もね、していきたいと思いますけども、じゃあ一つ。ね、ここでちょっと言っとかないといけないなっていうことを言っときましょう。今週ですね、まあ、今週というか、まあ、来週かな、ちょっと友達と飲みに行くっていう予定があって。だからお金ね、下ろしとこうかなと思ってさ。で、銀行行って、お金下ろしてさ。で、財布にお金が入ってる状態だったわけよ。結構ね。で、他にもなんか支払いとかも あるかなと思って、ちょっと多めにね、金下ろしといたわけ。 もう久しぶりにこんなにお金入ってんなっていうぐらい財布に入ってたんだけど、でそんな中さ、特にね、まあ当てもなくさ、予定もなく、街を歩いてたんだけど、そうするとさ、ふとね、することねえなって時にするのって何って言うと、やっぱフラッとね、スロット行っちゃうんだよね。でこれがその俺はスロット行かないぞなんて思ってる期間だったら行かないんだけど、特にそんな風に思ってないし、でこの間もね年始で、まあ、スロットも行ったしみたいなところで、まあ、軽くね、まあ、お財布にちょっとお金入ってるからと、1万円ぐらいお試しでね行こうかなと思って、でうち行ったわけよ、何の気なしに、本当にフラッとしたらさ、久しぶりに負けたね。年始負けましたよ。ね、初打ち負けました。で、さらに、そっからね、もう、20日ぐらいのタイミングで、負けましたね。1月こんな負けると思って。今回の負け、結構、衝撃を受けまして、金額は言いません。言えません。なんだけど、これまで俺がパチスロー打ってきた中で、そうだよ、ワースト10には入るんじゃない？ぐらいには負けました。結構震えたよね。途中で思ったもん。なんで俺こんなことしてんだろうって思って。全くでも引き下がれないし。いいとこなしだったね。結構ギャンブルって、意外と、いいとこがあるのよ。一回ぐらい。少なくともね。で、結果、そこでやめとけばよかったな、ちゃんちゃんってことが、まあまあギャンブルって多いんだけど、それがなかったもんね。ここでやめとけばまだみたいなのがなかった。何もなかった。っていうね、ところでさ、で、ほんとね、打ちながら思ってたよ。何やってんだろう、もちろんあるけど、この時間、他のみんなはみんね、頑張ってるんだろうなって思いながら打ってた。それに比べて俺何やってんだろうと思って。だったら、ね、YouTube の動画編集するとかさ、してればよかったよなって思うよね。みんななんか夢に向かってとかさ、やりたいことをさ、なんか叶えるためにとかさ、日々、頑張ってるわけじゃない。ね、形はどうあれさ。だからさ、そんな中さ、ね、スロットしてさ、勝ってりゃまだいいよ。負けてるしさ、しかも別に打ちたい台でもないの。ね、例えば、まあ、よく言ったのは俺が、エヴァンゲリオンの新作が出たらね、俺はスロット打つよって言ってたけど、そういうのでもないの。それこそなんか、一昨年ぐらいの初打ちで打ったような、バルブレイブっていう、なんでもない台。ふと、ね、ほんとはなんかマクロスフロンティアの新しい台出たから、それ座れたらいいななんて思ったんだけど、全部埋まってたから、それで、あ、座れないやーつってバルブレイブ座っただけ。っていう、なんの思い入れもない。せめて寝台だったりとかしたらまだいいよ。そんなんでもない。たまたまフラッと入ったパチスロや、打とうかなと思った台が空いてなくてフラッと座った台。なんでもない。そこで、人生ワースト10に入る負け。何やってんだろう。ほんとなるわ。だから、私、パルナイト、スロット、卒業します。ね、100回目かもしれません。ね、何回これ言ってんだって話なんだけど。卒業します。ね、卒業するってことはまた入学もありますから。ね、中学校卒業したらさ、終わりじゃないでしょ。高校入るでしょ。っていうこと。ね。だからまあセットなんだけどね。卒業と入学はなんだけどさ。でもそれにしてもだよ。って思った。だからちょっとここでね、まあ、誓った方がいいなと思って、その、誓ってないと、打っちゃうじゃん。どうしても。俺みたいな意志の弱い人間はね。で、ここで宣言していくことによって、若干の抑止力になるのよ。意外とね。だからここで一応言っときますけど、俺が思ったことはですね、 まあ、一応ギャンブル自体を封印しようかなと思ってます。ただ、完全封印ってわけではないんですけど、まあ、できる限り、まあ、ギャンブルはしない。で、特に、一人で打つってのはもうやめます。うん、だ意味ないから。本当に。だってさ、結果負けるじゃん。いや、一瞬は勝つよ。一瞬勝つこともあるし、調子のいい時もあると思う。なんだけど、結果、じゃあこっから5年、10年、20年やってった中で、じゃあトータル、こっから勝てるかって。まあ、過去の分はね、もう勝てないから。ね。生産できないとしても、じゃあこれから未来、勝てるかっていうと多分勝てないね、トータルはね。ん、それが一つ、あるし、で、俺、友達と遊ぶっていう名目でギャンブルするんだったら、それは悪くないと思うのよ。それはもう、レジャーだから、予算決めて、その範囲で友達と遊ぶっていうのはいいと思うの。だから、スロット行こうって、ね、いうのも別にいいと思うし、ね、競馬行こうっていうのもありだと思うの。それは時間も共有できるし、ね、楽しめるからいいと思うの。一人ってさ、マジで意味わかんないから。一人で行って、勝ってればいいけど、負けた時、なんでもないからさ、誰の記憶にも残んないし、おもろ話にもならないし、意味ないんだよね。だからさ、もう本当にギャンブルは良くない。良くないってことはないけど、100害あって、で俺よくギャンブルの時言うのは100害あって1利ぐらいはあるかなって思うんだけど、何事もね、なんか学ぶところはあるじゃない。だから今回の場合だと、失うものはすごい多かったよ。だけど、気合は入ったよね。気合は入ったっていうか、改めて、良くないんだなって思ったりとか、今後こうしていこうとかって思えたりとかね。そういうのはあったんだけど、でもほんと引きずるしさ、ほんとに。負けたその日は、やっべえ、負けちゃった。打ちながらもね、もちろんね、震えてたし、帰ってきてからも震えてたけど、翌日のがやばかったね。翌日仕事しながらずーっと負けたこと考えた。なんで？なんで？ずーっと一日中思ったもん。これだからやばいよ、本当にね。なんて思ったんで、ちょっともう、できる限り封印しますと。で、一人で行くのはもう、行かない。そして、エヴァンゲリオンの新作出たら、ね、打とうかなって思ったけど、もうそれもね、打たない。だどうしても打ちたいなってなったら、打つってことはあるかもしんない。ね、もうゼロとは言わないよ。だけど、もうエヴァンゲリオンは出ても、打たない。っていう風には考えてます。まあ、実際どうなるかわかんないけどね。そう、エヴァ出たら打つっていう風には思ってません。うん、そのぐらいには、今回はちょっと、もう、ね、しばらく打つのはやめようかなと思ってます。っていう感じ。ねえ、ほんと良くないなぁと思って。いや、意味ない。しかも、もうあんま面白くもないんで、正直。昔は、おもろかったの、スロットって。でもさ、さっき言った通り、俺、ゲームを、もう面白いって思えなくなってきてるのよ。だから、ね、スロットもゲームじゃん、ある意味。お金がかかってるゲーム。別に、あんま面白くないんだよね。言っても。昔みたいに、まあ、もちろんね、ギャンブルだからドキドキするっていうスリリングなところはあるけど、最初スロット始めたのって、面白いから始めたの。それは、それこそエヴァンゲリオンなんだけどね。エヴァンゲリオンのスロット台が出るんだって。すげえつって。ね、俺エヴァンゲリオンめっちゃ好きだから、打ちてーつって。で、多分打ち始めたの最初。だから全ての元凶はエヴァンゲリオンなんだけどね。なんだけど、でもその頃は面白かったの。なんだけど、もう別に、スロットやってても、面白いっていうほど面白くもないし、まあ、ジャグラーとかね、打ってればさ、ペカったらね、震えるよ。ね、ああいうのもまた、なんか感じたいなって時ももちろんあるけど、ただ今、もう本当に俺、メダルを触るっていうのも抵抗あって、触りたくないのよ。だからもうスマスロっていうね、もうメダルのないパチスロしか打ってないし。だから、もう、ジャグラーも打たないし、ね、普通のそのゲーム性がうんぬんとかっていうね、もうエヴァンゲリオンとか新しいの出てももう打たないよ、なんて思ってるから。だからさ、 ちょっともう、しばらく封印だな、と。ね。で、あとなんか、友達と久しぶり会った時に、ちょっと飲み行くまで時間少しあるから、1時間だけちょっとジャグラー打とうぜ、とかさ。そういうのだったら別に打ってもいいしさ。あとね、年始のね、いつもの恒例の初打ちとかはいいけど、そういうのもない限り、ちょっとできる限りもう、ギャンブル、終わり。ね、って思いました。いや、ほんとね、だ今日、俺いろいろ物欲あるんだなんて話したでしょ？ね、トライガンのサングラスが欲しいんです。ね、マーシーグッズが欲しいんです。なんて言って。買えたよね。ほんと。だから他にも考えたの、いろいろ。俺今欲しいもんとか、やりたいこととかなんだろうとか思って。でさ、まあ、ここ何年かでね、ちょっと考えてたのは、歯のホワイトニング。ね、俺もちょこちょこやったけど、結局効果なかったわけよ。だからしっかり効果のある、病院に行ってやるタイプのホワイトニングとかもしたいなとか思ったし、あとはヒゲの脱毛ね。そのなんか、泥棒みたいな感じのヒゲになっちゃうからさ、時間が経つとね。だから、顎ヒゲだけ残してね、ちょっと脱毛したいなとか。あとは、最近俺ウイスキーとかね、結構、ハマりつつあるから、ジャパニーズウイスキーとかもね、ちょいちょい買いたいなとか、あったりとか。あと今年はね、大阪旅行行こうって思ってて、できれば大阪万博、ね、合わせて行って、あとは太陽の塔とかね、実際のもの見たりとか、あとはすいません、ね、飛びた新地とかね、ちょっと亡くなる前に行っておきたいなとか思ったりとかしてるわけ。できたんじゃない？って思ったりするんだよね。だ結局さ、俺が欲しいものとかやりたいこととかって、たかが知れてるのよ。金額的にもね。だいたい5000円とかそんなもんなのよ。欲しいものって。で、贅沢をするってわけでもないのよ。やりたいこととか欲しいものとかね。だから、高級時計が欲しいとかではないし、で、豪華な食事がしたい。ね、ホテルで一流のレストランで食べたいと。そういうのもないし、ね、いいホテルでね、泊まって旅行がしたいとか。そういうのもないじゃん。別に食べたいものはね、いっぱいある。けど、B 級グルメだよ、すべてね。ちょっと背伸びしたって、そんないかないよね。って思うし、欲しいものだって、ね、ブランド品が欲しいとかってないんだよ。別に。マーシーグッズが欲しいとか、ね、トライガンのサングラスが欲しいとか、そういうもんなのよ。ね、旅行だって、旅行は行きたいよ。だけど、そんな贅沢旅行をしたいわけじゃなくて、ね、それなりに安い金額で行ける、ね、プラン考えてさ、ね、なんか、フラット小玉とかさ、ね、とかで、ね、事前にね、買ってさ、新幹線で帰ったり行ったりとかね。あとは、その格安航空チケットのピーチとかでさ、ね、行きゃいいじゃない。じゃあさすがに、夜行バスはちょっともう無理だわ。俺ちょっと夜行バスあんま向いてないなって思って。近い距離だったらいいんだけど、ちょっと大阪ぐらいまで遠いときついなって思ったんで、俺はちょっと酔っちゃうしね。難しいかなと思うんだけど。でも、できる範囲の中で、ね、その豪華な旅行じゃないよ。ね、ホテルだって、別にね、一流ホテル泊まるわけじゃないですよ。ビジネスホテル。しかも当日予約して入れるような、ね、安くなってるホテルとかね。カプセルホテルでもいいですよ。だから、俺のやりたいことって、別に、全部叶えても、正直、そんな金かかんないんでね。意外と。だから、やれちゃうよねと思うんだよね。って思うと、なんかめちゃめちゃギャンブルとかさ、もったいないよなと思うよね。一瞬お金が増えるかもしんない。もしかしたら。だけど、それだけ、じゃん。だったら、なくなる可能性もあるって考えたら、お金は使っちゃった方がいいよねと思って。って思いました、私は。なんで、今回のギャンブル代はしょうがないです。だから1年計画で考えたとしましょうよ。ね。したら、まあいいじゃない。薄まるじゃない。ね。 毎月ね、こんだけ負けてるみたいな感じで考えて、1年でこんだけ負けちゃったねって考えれば、今年1年もギャンブルしなければね、これ以上増えないわけだから。そう考えて、今年はもうギャンブルしない。ね。まあその、例外がない限りね。で、あとはもう欲しいものは、基本的に買っちゃって大丈夫だと思う。ないんだから。その高いものが。ね、マックスだって、だってね、そのトライガンのサングラス1万5000でしょ?ここがマックスよ、俺の中で欲しいものなんて。これ以上高いものは、そうそうないから、もう。大阪旅行だって、ねえ、往復で2万円しないじゃん。チケット。新幹線でもね。で、ホテル泊まったってさ、まあ、多分1日しかね、俺1泊しかできないと思うからね、休みの問題で。まあ、5000円とかも、そんなもんじゃない。で、たこ焼き食ってさ、で、公園行ってさ、太陽の塔見てさ、で、夜ね、オフ会でもしてさ、ちょっとみんなで酒飲んだりとかしてさ、で、飛び出しんち行ってみたいな。ぐらいじゃん。もうさ、なんか、ね、大阪旅行とかって一大イベントだけど、でも言ってもじゃんって話よね、本当に。しかもそれ年一のさ、大イベントでそれでしょ?多分、一年間で一番でかいイベントでそれじゃん。だから他のこともたかが知れてんのよ。だからね、欲しいなと思ったものをね、無差別に買うわけじゃないけども、そこまで我慢しなくても、3000、5000のものなんだからどうせね。さっきの G-SHOCK だってさ、ねえ、あれが、3800円だからね。買えばいいじゃん。T シャツは4400円。うん、買えばいいじゃんって話なの結局。それ毎日毎日買うわけじゃないんだから。ねえ。なんて思いました。ねえ、本当に良くない。お金の使い方したけど、それで、目が覚めた。ね。お前は、ね、何回目覚めてんだって話なんだけど。目覚めました。いや、気をつけよ。ねえ、良くないわ、本当に。もう、取り戻せないんだから。これまで失ったものは。それ未来も、特に得られるものもないんだから、ギャンブルで。だから、俺がもしギャンブルするってなったら、そうだな。カジノ。日本にカジノができたりとか、俺海外旅行行った時にカジノ行くとか、そういう時だったらね、まあ、特別感もあるからするかもしれないけど、まあそうでもない限りはね、まあしない、と思います。っていうのをちょっとね、今ここで宣言しておきたいというところでございます。本当に良くない。ただもう、ね、過去は戻れないから。もう今年の本当に一年間で使ったギャンブルだと思って、ちょっと消化したいと思います。そんな感じでございました。ねえ、もう良くないですね、本当ね。だからもう財布に今、1000円しか入ってません。1000円で、ね、次の飲み会をちょっと無理なんで、また下ろさなくちゃと思って。ほんと良くないなーってところ。ねえ。そんなね、ところでございましたけど。まあ、お金の話出たんで、合わせてね、ちょっとお金の話しておきますけど、先週かな?俺、新ニーサの口座を開設しましてって話したんだけど。で、ね、口座開設したっていうことは、で、新ニーサ始めるんでしょってことでさ。で、買う、投資信託っていうんですかね。その辺を決めまして。で、ただ、カード決済にしたんだよね。その楽天証券でやったから、で、そのカードで、なんか買うとさ、決済すると、なんかまた、何パーセントかね、ポイントが戻ったりとかするって言うからさ、だからカード決済したんだけど。で、そこで、今回私、なんか、2月からかな、2月から引き落としになるっぽいんだけど、で、設定したのはですね、一応全部で、1万5000円分。毎月の積み立てニーサって形にしたんだけど。で、これはね、なんかね、2、3ヶ月以内に3万円以上の、その、証券を買うと、なんかキャンペーン適用されるらしくて、そのなんか5000円ぐらいね、なんかバックありますみたいな書いてあったんで。まあ、それに合わせるとね、まあ、こんな感じかなっていうところでね。 で、2月からね、引き落としなんですけど、1万5000円分。で、分配がですね、これがですね、私、あんま詳しくないんですけども、Emaxis Slim、読み方合ってるかわかんないけどもね、Emaxis Slim のオールカントリー、全世界株式、オルカンってやつかな、を、6000円。そして、米国 S&P500、これ4500円。そして、国内の方でね、トピックスのやつで、4500円ですかね。を、一応予約してあります。なんかあんまね、そういう、なんか、広げて買わない方がいいよみたいな。個数はいっぱい買わない方がいいよみたいなことをね、聞いたんですけども。まあでもいいのかなと思って。結局なんか全部米国株が入ってるから、あえてその分ける必要もないみたいなのを聞いたりはするんですけど、まあでもこれはこれでいいのかなと。全世界があって、米国があって、日本があってっていう風に買ってるから、まあそんな悪くないのかなと思ってて。まあわかりませんけども私はね。まあ素人なんでね。だからまあ、まあ積み立て貯金的なね、ところで、ね、まあ買おうかなっていうところなんですけど。まあそんなところかな。なんで、これでお金を取り戻していこうかな。これからはね、ギャンブルをしないでね。ギャンブルしたと思って株を買うみたいな方がね、健全ですしね。で、これはあくまで積み立てニーサっていうところなんで、で、毎月、ね、この金額で、増えていくよって。ところなんだけど。ただ別にさ、無理する金額はきついじゃん。月3万だ、5万だはさ、ちょっときついから、ほんと1万円でいいなと思ったんだけど、キャンペーンの問題があったから1万5千したけど、まあ、2、3ヶ月経ったら、もしかしたら1万円ぐらいね、するかもしれない。1万円はいいじゃん。ね。で、ゆとりが出てきたらね、今年も転職するとかも考えてるから、そしたらさ、ね、増やしてもいいかもしれないけど、まあ、別に無理しなくても、まずはいいかなってところで、で、あとその逆に無理しないで積み立てをすることによって、もう一つあるじゃん、ニーサって。成長枠みたいなのあるじゃん。だそっちの方で、普通に株を買う。っていう、ことも一つかなと思ってて。積み立てニーサはさ、結局、なんていうの福利っていうの、福利効果みたいなので、だから雪だるま式ではないけども、なんていうのその評価額がちょっと上がったものが、ね、またそれが原本にまた変わって、それをまた転がしてっていうさ、雪だるまっぽくなっていくわけじゃん。だけど、普通の株っていうのもね、やっていきたいなってあるんだよね。それは、やっぱり今使ってる、ね、日常的に使ってるサービスだったりとか、これいいななんて思った会社とかっていっぱいあるのよ。一応、チェックはしてるの、メモはしてるの、すごくね。だからね、そういう株欲しいななんて思ってたのもあったから、そういう意味では、NISA でね、できる範囲で、積み立てと、あと普通の、ね、しかも別に、一株あたりね、すげえ高いよみたいなのは買わないよ。それこそミニ株みたいなね、ちっちゃい、価格で買えるような株でね、まあ、ちょろちょろと、まあ、これからちょっとやっていこうかなと、ね、思ったりしておりますけどもね。まあ、引っ越し資金もね、貯めなくちゃいけないですからね、1年後、1年半後ぐらいのね。だからそれを、積み立てにさしちゃうとね、あんま崩すのあんま良くないかなと思うんで、ちょっと成長枠の方でね、ちょっとやって、ね、資産運用、ね、まあ、俺が始めるってことはですよ、皆さんお気づきかもしれませんけど、暴落するでしょう。おそらくね。俺が触れたら大体暴落するから、FX だってそうですよ。ね、仮想通貨だってそうですよ。俺が触れた瞬間に大体暴落するんで、皆さん、資産運用してる皆さんはね、お気をつけください。ね、この15年で、ね、何回見てきましたか、ね、俺が触れた瞬間に暴落するっていうね。なんで、ね、お気をつけていただきたいというね、ところでございますけどもね。俺が始めるってことは、一般枠が始めるってことだからね。そう、遅ればせながらって人たちがいっぱい入ってくるタイミングなんで、まあ、気をつけていただきたいというところでございますけどもね。じゃあそんなね、ところでございましてですね、他ね、今週話したかったこといくつかね、まだあるんですけど、 そうね。今日喋りたかったこと一つとしてですね。そうだなぁ。ちょっと重たい話になっちゃうかもしんないから、今ちょっと躊躇してるんですけど、一つ。じゃあこの話しましょう。皆さんに聞きたいことが一個あって。で、それはですね、今、長電話できる人っているって話なのよ。これね、俺昔はいたのよ。それこそさ、だって子供の頃とかさ、まだね、携帯とかない頃、そういう時代だよね。家電しかなかった頃に、普通に友達の家に電話して、それで長電話したりとかもあったじゃない。で、そっからまた進化してって、携帯とか持ち始めて、ね、まあ、直接、ね、友達とかとも連絡つくようになって、長電話することもあれば、好きな子にね、電話して、長電話しちゃうとか、そういうこともあって、俺も。高校生の頃とかね。で、その、通話量がやばいみたいな。そういうのも経験してます。ね、だから、バイトしてね、それで、電話代払ったりとかさ、そんな時代だったと思うんだよね。で、そっからも、まあまあ、20超えてね、そっから彼女ができたりとかして、で、彼女とね、長電話することもあったりとか。あとは普通に友達ともね、それこそ、ね、幼馴染とね、電話とかも長電話してたとかもあるし、普通に仲いい友達とかともね、電話して長電話したりとか、ありました。ですが、気がつくとですね、もう長電話できる人、俺今いないんだなってことに気づいて。みんないる？そのさ、多分結婚してたりとかすると、あると思うんだよね。あと彼女がいるとか。長電話できると思うのよ。だけど、もう独り身が長くて、っていう、おじさん、おばさん、と、長電話できる人いる？今。俺はね、いないのよ。なんだろうね。その、いつでも連絡取れる人ってのはいるじゃん。でも今って、ね、結構時代が変わって、音声よりも、その文字になってるじゃない。だから電話じゃなくて LINE とかで連絡とかなると思うんだけど。それもあると思うんだけど、ただ、じゃあ電話、今できる人いるって言うじゃん。電話できなかないと思う。だけど、その、無駄話というか、用がないのに電話するっていう行為が、なんかすごいしにくくなってるなって思うし、それってあんま良くないなって思うのよ。これ、多分ね、無駄話できることが、なんか幸せの一つの形。うん、だその、幸せの条件をね、俺、まあ常にね考えて生きてたりするんだけど、その中で俺一つはこの長電話できる人が周りにいるかいないかってのは俺幸せの条件の一つかなっていうのをちょっと今週気づいたんだよね。だからそれってなんだろうな、本来はできる話なんだよ。もともとできてたしね。だけどその長電話、それこそ長電話をしてた人。ね、過去に一緒に長電話してて楽しい時間を過ごしてた人。ね、無駄話して、バカ話して、気づいたら1時間2時間経ってたっていう人。とも、俺は今、長電話できないと思うのよ。なんだろうね、もう、その頭空っぽで反射で喋るような無駄話ができなくなっちゃった。と思う。なんで、これはね、なんか、まあ、俺の問題だと思うんだけど、すごく。もうね、なんかそういう感情というか、人間じゃなくなってきてる感があるんだよね、正直。人間って何って話でもあるんだけど、もう素直に心の底から、なんか喋るというか、っていうのが、今できないのよ。結構前からだと思うんだけど。だそれこそここ近年、本当に悪化してるなって思うのは、すんげー仲良かった友達とか、それこそ親とか、とも、 その超ナチュラルに昔みたいに何も考えずに喋るってことがもうできないの今。緊張したの一瞬。親でも。何でもない。昔は何でもなかったよ。だけど、今ね、緊張するっていうか意識しながら喋っちゃう。だよ。それは友達もそう。なんだろうね。だから俺人間じゃなくなってるなと思って、ちょっと死んできてるなと思ってて。半分。でもこれを打破する方法としては、これなんだよ。長電話できる人ができるかできないかだと思ってるの。これができることによって、俺はまたなんか人間に戻れるんじゃないかなって思ってる。なんかそんな風に考えるんだよね。でもこれって、もちろん過去にね、長電話して楽しかったなって思えるような人とも、またね、これからそういう風になれるかもしんないけど、ちょっと難しいかなと思ってるの。もう意識一回しちゃってるから。だからどこか、ちょっと意識しちゃうところもあるし、そろそろ俺もお酒入って酔っ払えば、結構自然にはなるんだけど、そうでもない限りはなかなかも自然にはなれないんじゃないかなと思ってるの。悲しいんだけどね、もうね。それもだって、本当にこれまですげえ仲良かった友達とかと喋っててもそうだし、親と喋ってもそうだから。なんかおかしいのよ、本当に。ここ数年。で、でもこれを打破するってなると、やっぱりね、その新しい家族っていう部分なのかなと思うのよ。だから、パートナーができてね、もう恋人ができて結婚してとかね、そういう奥さんとそういう関係になって長電話できる。とか。で、子供ができて子供とね、長電話できると。ね、長電話できるって表現がちょっとあれなんだけど、長電話って、無駄話なんですごく。その、用事があったら、5分10分で終わるのよ。だけど、長電話って、中身がないの言っても。無駄話だ、本当に。なんでもない話。しかも、それがお互いが、ある程度望んでいる形じゃないと続かないのよ。だって、向こうに予定があったら、あ、ちょっともう予定があるから切るね、なるし。もちろんお互いにそうだし。で、話が盛り上がんなかったら、ね、無言になっちゃうから。で、その長話続かないし。だから、本当に無意識で、お互いを、まあ、好意がある状態で、ね、男、女関係なくね。それかつ、話が尽きない。とか、っていうところだから、それがね、やっぱ、幸せの条件の一つかなと思うから、だこれから同性の友達で新しい友達でね、そういう風なのはなかなか難しいと思うし、って考えると、やっぱ新しく、その女性、異性でね、そう、結婚を前提とするような人が現れて、で、長話、長電話できる。とかっていうのが一つだし、それができるようになったら、なんかまた少し感情が戻るというか、人として少し戻ってこれるのかなって思うんだよね。そう、だから、そうすると、昔仲良かった友達とも、親とも、なんか、昔みたいに自然に喋れるようになるんじゃないかなって。ね。なんかしんどいね。なんだろうね。いつからなんだろうって思うんだけど。でも、10年も前の話じゃないと思うのよ。ここ、5、6年とかの話だと思うんだよね。なんか、友達とかとも、親とかとも、ちょっと意識しちゃう。コロナ前ぐらいかな、もしかしたら。コロナ入ってからか、うん、前後かもしんない、もしかしたらね。それかもうちょっと前かもしんないけど。なんていうね、状況なんですよ。なんで、ね、ちょっと皆さんに聞きたかった。ね、長電話できる人はいますか？いうこと。だからこれがね、なんか、今いないよっていう人いたら、俺も探すけど、探した方がもしかしたら人生はいいかもしんないね。なんて思った。なんかこれが一つの、なんか指標になるような気もするんで、なんか、なんか今一度ね、長電話できる人いるかなって。 しかも心置きなくね。これはね、やっぱ本当にお互い、まず遠慮しちゃってると思う。俺はもしかしたら。相手のこと考えるじゃん。で、ね、まあ忙しいだろうなとかさ。ね、明日も仕事だろうなとかさ。ね、思うと、やっぱ長電話ってできないし、そもそも電話をするっていう文化が少しずつなくなっちゃってるけど、でも、昔ってどうって考えると、なんか、相手のこともちろんね、考えるよ。だけど、そこまで考えてなかったと思うね。っていうのは、そのなんか壁がないというか、遠慮する関係でもなかったというか、ちょっとこっちがわがまま言っても、受け入れてもらえるだろうなとか、そういう関係値だろうなとか、嫌われてないだろうなとか、好かれてるだろうなとか。だから、なんか長電話してても、そんなことはあんまり考えずに気がついたら時間経って、あ、ごめんごめんっていうのはあると思う。だから、そのぐらいの関係値の人、ね、まあ、だった人もいっぱいいるんだけどね。でもいつの日か、なんか俺気使うようになっちゃってんだろうな、みんなに。これはもしかしたら俺の今の境遇かもしれない。引け目とか。ね、年齢に合った、まあ、その、仕事をしてないとかね。収入が少ないとかね。あと、結局夢をこうやってなんか追ってるのかなんだかわかんないけども、いろいろやってるけど結局目が出ないとかね。とか。なんかいろんなことあるのかもしれない。その後ろめたさとかね。だそういうのもあって、なんか少しずつ溝ができて、勝手にね、壁ができてって、なんか自然と喋れなくなってしまったのかなとは思うんだけどね。だそういうのも含めて、包み込んでくれるような、ね、人が現れないとね、ちょっと俺はもうこれ打破できないなと思ってるから、ね、人にちょっと戻れない。人間に戻れないなと思ってるんでね。まあそんなことをちょっと考えましたっていうこと。だそれの本当に指標がね、長電話できるかできないかっていうのはすごく大きいなと思って、ね、ちょっと今週の気づきでございましたというところね。え、だからそんな風に考えると俺もちょっと恋愛とか今後できんのかなって。またね、その人を好きになるとかさ、なんかね、え、そんなこともあるのかな、そのちょっと思っちゃうよね。なんかね、え、でもまあ希望は捨てないでね、行きますけど、もちろんなんだけど、その成就するしないは関係なく、そもそも恋心を抱くっていうことっていうのがあるのかなって、今後っていう風に思っちゃうぐらい、多分今ちょっとやばい気はするんだよね、メンタルはね。なんとか人に戻りたいな、ほんとな、なんていうね、そんな状況でございますね。よかった、これこんなのね、ラジオの冒頭で喋ったらね、暗くなっちゃうからね、終わりのぐらいが一番いいんですよ。みんなが聞いてるか聞いてないか分かんないぐらいのタイミングでね、この辺ぶっこんでいきますけども。じゃあまあ、お時間もね、ほどきましたんで、あと最後、なんか喋りたいことね、まあ、さらさらとお話ししてね、今日終わりにしたいと思いますけども、あと今週ね、お話ししたかったことはですね、まあ、腰かな？ヘルニア。全然もう病院行ってないんですよ。ね。年末に、その足伸ばし法ってやつ行ったっきりで、その後体調崩しちゃったりとか、あと、ね、まあ、コロナあったりとかね、いろいろあってさ。でも行かなくなっちゃったんだけど。で、今の症状なんですけど、まあ、変わらず痛いですよと。まあ、良くも悪くも特に変わってないかなと思うんだけど、一個変わったところは、足の痺れね。まあ、ちょいちょいあったんですよ。その足の甲が少し痺れるなみたいな。でも別に痺れたからといって、なんか痛いとかってわけじゃなくて、あ、ピリピリしてるな、違和感あるかなって感じだったの。で、今もそれは変わらないんだけど、そのピリピリしてる部分が少し変わってて、今ね、足の、左足のね、親指と人差し指の間に、なんか糸が挟まってるような痺れ方してます。なんかこれね、調べるとね、なんとか病みたいに出てくるんだよね、またね。検索してみて、足の指、糸、 しびれとかやるとあるらしいのよ。そういうなんか足の指の間に糸が挟まってるようなしびれ方をしている病気みたいな。だからそれかみたいな。ただなんかずれてきてる感じするんだよね。足の甲とかからしびれてた一本がずれてってずれてって今ちょうどその足の指のところに来てるみたいな感覚もあるんですけど、まあ先週先々週ぐらいからかな、そんな症状がちょっと今出てますよってね。えまあ相変わらずね痛いんですけども、なんかちょっと若干もう諦めた、もう一生こんぐらいの痛みを続けていくんかなーなんて最近ちょっと思ってる。だからまあね、コロナも一回私治ったからね、だからもう一回だけね足伸ばし法行って、でそれでなんか改善しなかったらもうしょうがねえかなって、手術するっていうのもまたねどうかなと思ってるんで、まあ痛いけど、うん、こんなんで生きていこうかななんて、ちょっとそんな諦めも若干ありますがね、まあそんなところでございます。であとはですね、今週他言いたかったこと、先週ねアニメの話しましたね。2024年の冬アニメの話しましたけど、でその中でですね、私まあ一押しのねアニメとして僕ヤバっていうね、僕の心のヤバいやつっていうのがまあすごくおすすめなんですけど、で今回2期目なんですけど、まあ、ぜひ1期目から見てほしいなっていう作品で、今回2期目もねすごくいいんです。ただあのオープニングの曲がね、やっぱその2期になって変わるんだよね。1期目の曲とは変わって、で今回ね2期目の曲になったんだけど、あのオープニングの映像はめちゃくちゃいいのよ。こんな力入ってんだっていうぐらいむちゃくちゃ良くて、今期のアニメでやっぱナンバーワンのオープニングの映像だと思うっていうぐらいすんげえいいのよ。なんだけど曲ね、曲がやっぱり一期の曲がすごい良かったから二期の曲聞いたらうんってなったわけ。多分そんな人多かったと思うの、僕ヤバに関しては特に。なんだけど、もう3話までやってんのかな、良くなってきましたね。やっぱ曲ってさ、聞けば聞くほど良くなってくるよね。慣れってもあるじゃん。だからそのオープニング変わるっていうのって、もしかしたらだけど原作で漫画読んでて、でアニメ化されて、でキャラクターに声ついたら思ってた声と違うみたいなあるじゃん。それと近いかもね、感覚は。だから元々ある曲ね、一期の曲っていうのは頭の中で想像していた声優さんの声と一緒じゃん多分。で二期になってね、あの曲変わっちゃったっすね、うん、想像してたのと違うみたいなだったんだけど、いや意外といい、うん、でこれが、オープニング歌ってるのがあたらよっていうねアーティストの人で、曲名がね僕はっていうね曲なの。俺これね、なんでこの話しようかと思ったっていうと、あのこのアーティストの人の名前、あの間違って覚えてて、あのよくよく見るとね、あたらよっていう名前なんだけど、俺あのあらたよだと思ったよね。あらたよっていう人なんだずーっと思った。よくよく見たらね、あこれこれあたらよだと思った、ちょっと恥ずかしいねまあ、感じだったんですけど、まだ公言する前だったからよかったよ。俺初めて今日言葉にしてあたらよね、そして間違った。あらたよ。ね。両方今喋ったから。初めて。あ、よかったんだけどさ。よかった。まあ、それをね、ちょっと、なんか、間違ってることを知らずにね。あらたよとか言ったらすげえ恥ずかしいなと思ったんだけど。その前に気づけてよかったなってところでね。あたらよ。ね。皆さんも間違えないように。俺、このパターンすげえ多いんだよね。なんか、パッと見て、こうだろうなって思って覚えちゃってて、実際、違うみたいな、ちょいちょいあんのよ。そのなんか前後しちゃってるみたいなね、ひらがなが。だからね、しっかりとね見てね覚えないといけないなと思うんだけど、多分俺ね、その名前にそんなになんかあんま名前を重要視してないんだよね、あんまり。もちろん人の名前とかもそうだし、でこういうアーティストの名前もそうなんだけど、あんまね名前を覚えようとしてないんで、多分ね。 なんかこんな曖昧な感じで覚えちゃうってね、よくないなーと思うんだよね。まあ、そんなお話。ね、僕やば。ね、あの曲も、オープニングも。そして作品自体も。むちゃくちゃいいんでね。今週も良かったね。僕やば。最後すげえ良かったね。っていう話。ね。毎回いいんだけどね。そんなね、素敵な作品なんて。あれを見てね、その、まあ、中学生のね、恋愛のお話だから、まあ、ういういしいんだけど、でも俺別に恋愛経験多いわけじゃないからさ、変わんないのよ多分。俺がこれからもし付き合うとかなった時に、あんな感じなのよ本当に。おじさんなんだけどね。そう、大人の恋愛がじゃないのよ。中学生みたいな恋愛になると思うのよ。手つなげるかな、つなげないかなとか、そういうことだと思うのよ。関節キスしちゃったしてないとか、そんな話なのよ。でも、いいかなって。すごくいいなと思って。だから、僕やば。ね、よかったら、ぜひ皆さんにもね、見てほしいなってところ。恋愛なんてさ、もう本当に、老若男女じゃん、そんなの。結婚してるしてないも関係なくさ、いつになっても、意外と恋愛ものっていいんだよね。特に女の子とかはさ、ね、もう、ちっちゃい頃から、そう、年取ってもさ、ずっと恋愛ものって好きじゃない。で、男の人も意外とね、ロマンチックだったりもするからさ。だから、中学生の恋愛なんて、みたいな、思わないで、ね、ぜひ、見てほしいなんて、まあ、そんな作品になっております。まあ、そんなところかな。まあ、あとは、他にもちょっとあったけど、もういいでしょ。ね、なんか、どうでもいい話だわ。ね、多分ね。なんか、ここで話すと、なんかあんまり、なんか、最後いい締めにならないような気もするんでね。まあ、もし気になった話であれば、また来週ね、お話ししたいと思います。ということで、ね、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけども、来週はですね、1月の29日の月曜日、またね、22時からやっていきたいと思いますんでね、よろしければ、YouTube ライブの方でね、公開収録もしてますんでね、まあ、よかったらね、そちらの方も遊び来ていただけたらと思いますと。まあ、そんなところでしょうかね、今週はね。一応、2時間ちょっとお話ししながら、ね、やりましたけども、咳は、なんとか我慢できたかな。ただね、ちょっと、言葉に詰まるところはありました。ね、それはね、咳を我慢してました。なんですけど、一応ね、我慢しきれたとは思うので、まあ、来週はね、もう少し調子良くなってね、お話できるかなと思いますんでね。やっぱ、ラジオだからね、言ってもね、声だからさ、メインは。だそれがさ、良くないよって感じになるとね、まあ、それはちょっとね、ちょっと由々しき事態でございますから。本当はね、このラジオ、始まる前の、その、前説が始まったタイミング、その雑談してた頃、ね、時に、ちょっと声出ないなと思って、思ってるよりも。で、あったんだけど。ね、一応、その雑談でね、2時間近く喋ったら、一応声がね、まあ普通ぐらいには出るようになったからね、まあよかったな、ところだったんでね。まあ喉を、ね、使わなすぎも良くないですからね、まあ適度に使いつつ、ね、ちょっとケアしながらね、ちょっと来週にね、また備えたいなと思っておりますと。じゃあそんなところでね、今日もね、長いお時間ね、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、ね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。